私、パルナイト、気がつけばですね、もう十数年、彼女がいないわけなんですけども、ただそんなね、彼女が長年いなくてもですね、今年は結婚するぞ、ということでね、まあいろいろ、まあ年始から動いてるんですけども、いやね、その未来をちょっとね、考えた時にちょっと思ったことがあるのよ。っていうのは、まあ彼女ができる。ね、結婚する。まあそうなった時にですね、その相手の方と一緒に寝るわけだよね。これはなんかエロい意味があるわけじゃなくて、普通に夜ね、一緒の、まあベッドだったりとか、もしくは同じ寝室だったりとかね。で、寝るわけだよね。で、その時、私ちょっと問題がありましてですね。何かというと、いびきがやばいんじゃなかろうかという、お話があるんですよ。で、これはなんでそう思うのかっていうと、理由は二つあるんだけど、一つは、私の父親、いびきがやばいんだよね。本当に、なんだろうね。まあ、騒音っていうレベルのいびきなのわけよ。ちょっと心配になるぐらいいびきすごいよ。ボリュームがね。まあ、今どうだかわかりませんよ。ただ、俺が実家で暮らしてた頃、だから20年ぐらい前までは、もういびきの王様でございましたから、だからその血を引き継いでるわけ、私はね。もう親父からは、ハゲの遺伝子といびきの遺伝子を引き継いでるわけ。ねえ、どうなっとるんだと。ねえ、そんな感じなんだけどさ。まあ、それが一つね。もう一つは、その遺伝子が何やら、やっぱり力を発揮してるというか、っていう事象が一回あって、っていうのは、その昔ね、その付き合ってた彼女とかに言われたとかそういうんじゃなくて、昔、俺富士山ね、登ったことがあるんだけど、富士山登った時にね、その一緒に登った友達とね、まあ一緒に登ったんだけど、その時夜にさ、山小屋泊まるわけよ。で、山小屋ね、まあ、仮眠みたいにするんだけど、そこで。その時にさ、ね、パルさんと、夜いびきすごかったよと言われたわけ。いや、マジかと思って。だからもう人に言われるぐらいいびきやばいと。しかもね、もう富士山なんてさ、みんな疲れてさ、山小屋で寝てるわけじゃん。その中でさ、いびきすごいってさ、もう大迷惑だよ、そんなのね。だから、まあ、どのぐらいすごかったのかはわからんですよ。ただすごかったっていう話は聞いたわけ。で、まあ、たまにありますよ、なんか。普通に一人で寝ててもね。夜中に自分のいびきで起きるみたいな。なんだろうね。なんかそんな感じで起きるときはある。あ、自分のいびきで起きたのかななんて思ったりとかするときはある。だから、いびきやばい説は結構あるわけ。で、この状態で、ね、彼女なり、ね、奥さんなり、まあ、隣で寝るとなったときにですね、大迷惑なわけじゃん。これが一回二回だったらいいですよ。じゃなくて毎日になってきたらさ、これは奥さんも彼女もさ、まあストレスですし、ね、フラストレーション溜まってきちゃうわけだよね。で、ね、うるせえっつってさ、首絞められちゃうかもしんないわけじゃん。夜中にね。それ考えたらこれどうしたもんかいのっていうところではあるんだけど、まあ解決策は今のところないです。ただ、現状を、まあ、どうにかね、まあ、確認しておくってことは必要じゃない。現状把握。ということで、今週ですね、私、とあるアプリを入れまして、その、夜寝てる時に、いびきを録音してくれるアプリってのがあるんだけど、まあ、いくつかあるんですよ。いろんな種類のね。なんだけど、その中でね、まあ、一番上に来たやつかな。いびきとかアプリで検索して。で、いびきラボっていうアプリがあって、それちょっとインストールしたんですわ。で、それでちょっと早速ね、試しに撮ってみようと思って。撮ったの。そしたらさ、 いびきしてるんだよ、やっぱり。そんなさ、スー、スーって感じでさ、可愛く寝てるわけじゃないのよ。普通に、やっぱいびきなんだよね。ただまあ、マイクの、その感度も結構良かったりするからね。まあ、どのぐらいの大きさのいびきなのかっていうのはわかんない、正直。それなりにいびきしてるなって感じはもちろんするし、してるんだけど、その、実のね、父親ぐらいの大きさのいびきかっていうと、多分、マイクが結構優秀で音を拾ってる感じがあるから、そこまで、べらぼうに、騒音って感じじゃない、気はしてるんだけど、実際どうなんだろうなーってちょっと思ったりはするんですけどもね。で、そんなんで、今ですね、その、いびきラボで撮った音源があるんですけど、どうですか？流しますか？俺のいびき。どんなものか。いや、なんかこれを流すのもどうかななんてちょっと思ったんだけど、なんかさ、いびき聞いてさ、ねえ、いびき ASMR が、みたいなさ、そうはならないじゃん。いびきってさ、あんまりなんていうの？心地がいい音ではなくてさ、不快になる人のが多いと思うんだよね。うるせえなとかさ。だから、ちょっとこれをね、流すかどうかはちょっと迷ったんですが、まあ、せっかくだから、ね。どんなもんだ、どんな感じで俺いびきしてるんじゃいっていうことを、まあ、皆さんに聞いてもらおうかなと、ちょっと思って、ね。ちょっと音をね、流したいと思います。じゃあ、俺のいびきまで、ね、カウントしましょうか。俺のいびきまで、3、2、1。聞こえるかな？っていうね、いびきでございましたけども、こんな感じのがですね、2時間おきに30分ぐらい流れてます。いやー、まずいよなーと思って。まあこれがね、ちゃんと撮ったの1回しか撮ってないからあれなんだけど、もしかしたら寝てる間ずっとね、6時間とか、常にこのいびきなのかもしれないけど、撮った限りでは、2時間、間空いてたのよ。30分いびきあって、その後2時間、すやすやで、で、またそっから30分ぐらいいびきしてんのよ。で、さっきみたいな感じでいびきしてんのね。だからさ、ねえ、どうしようと思って。ねえ、奥さん、になる人大変だよね。この人いびきうるさいわね。だから夜ちょっとした物音じゃ起きないよっていう人と結婚しないとダメかもしれんよね。あとは寝室を別々にするとか。寝室別々にするってなるとさ、ね、部屋の広さもね、大きくしないといけないわけじゃない。そうすっとね、また家賃もすごいことになるからね。まあ、それぞれ自分の部屋で寝るみたいな。だ、最低 2LDK。ね、各自自分の部屋持ってて、で、リビングがあってみたいな。2LDK。とかにしないと、ちょっとね、生活成り立たないですよ、みたいな。ところあるかもしんないけどさ。だからね、ちょっといびき、ね、まあ、自分は大丈夫だろうなんて思ってる人もいるかもしんないけどね。あと、俺は別に彼女がいても、奥さんがいてもね、特に言われたことないからっていう人いるかもしんないけど、いや、実際わかんないよ。奥さんとかね、彼女が我慢してるかもしんない。言わないだけで。傷ついちゃうかなーなんて思って言わないだけかもしんないけど、実際わかんないんで、ぜひちょっとね、もしかしたらなんてね、思ってる人いたらね、いびき、のこうやって収録するっていうかね、録音するアプリがありますから、 まあ、今回のいびきラボに関しては、まあ、無料でも使えたりするっぽいんだけど、有料プランが結構押されてたりするので、俺はね、特に有料プランではないんだけども。無料でね、使える機能だけでね、ちょっとやってみましたけどもね。他のアプリもね、無料とかでいろいろ使えるのありますから、ちょっと調べてみてね、いびき気になる方いらっしゃいましたらね、実際寝るときにね、あのアプリ起動しておくと、ね、録音してくれますからね。いびきね、どうなんだろうね、これね、本当に。一緒に、ね、一緒に寝て初めて知るわけだからね。でも、これはさ、逆もしかりなんだよね。男がいびきってイメージはすごいあるじゃん。おじさんがいびきみたいな。でも、奥さんがいびきするタイプもいるからね、これね。で、俺ね、結構、そういうのな、ダメかもしんないな、自分はするにもかかわらず、相手がいびきとかすごかったりすると、うん、ダメってなるかもしんないね。でもこの辺こそ相性っていうところはあるかもしんないね。その、俺はいびきする。で、相手は、そういう物音とかあんまりね、気にならないタイプとかさ。それも相性じゃん、そういうのってさ。で、相手はいびきしないみたいな。とかさ。だからそういうね、夜の営みの相性とかもいろいろあるかもしんないけど、普通に寝る時の相性とかね、そういうのもあるのかもしんないね。うん、その辺がでもわかりません、私は。ね、だって何せ十数年彼女がいないんですから。でも今年はね、彼女も作るし結婚もするしということなんで、ね、こういうところから少しずつね、自分のことをまあ、理解していきね、ちょっとお互いにね、ちょっと彼女ができたら、実はいびきすごいかもしれないんだけどごめんねっつってね、お話をしていくというところでね、まあちょっとまあ、自分のそういう部分はね、あの、事前に分かっておいてよかったなと思いますから。ね、どんな感じでいびきしてるんだいっていうね。その辺が今回分かってよかったななんていうことで。そんなね、ちょっといびきマスターの私もね、今日ちょっと頑張ってお話ししていこうと思いますんでね。よかったらね、2時間ぐらい、まあお付き合いいただけたらと思いますんでね。最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルダイ島の童貞ネット。アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルダイトです。こんばんはと、まあ、いうわけでね、どうでした、私のいびき。かわいかったかな、ね、チャーミングね。もう40超えたおじさんのいびきなんてね、本当に不快でしかないと思いますけどもね。でもあんな感じだよね、みんなあんな感じだと思う。もうおじさんなんだからね、もうしょうがない、そこは諦めましょうというところでね。でも年々ね、いびきでかくなってったりとかしたら、それはそれでね、嫌だからね、定期的にこうやってチェックしておいた方がいいかもしれないね、なんてことをちょっと思いましたけどもね。まあそんなね、いびきをチェックした一週間でございましたけどもね。まあ他にもいろいろとね、今週もやっておりますんでね、まあお話ししていこうと思うんですけども。でまあよかったらなんかお便りとかもお待ちしてますんでね、なんか普通おたね、特にお題とかございませんのでね、なんか好きに、ね、書いていただけたらね、そちらも読ませていただきたいと思いますんでね、お便りもお待ちしております。お便りの宛先、こちらメールでねお待ちしておりますんでね、メールアドレスなんですけども、メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきまして、でリアルタイムでなかったらね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますということで、 今週ね、まあどんなことやったのよなんて話なんですけども、今週ももちろんね、伴侶を求めて三千里ね、こちらのコーナーはね、ちょっと手厚くやっていこうかなと思うんですけど、それ以外、やっぱ婚活ね、ばかりの人生ではないですから、他にもね、いろいろやっておりますからね。で、どんなことやったのって話なんだけど、そうね、じゃあちょっとニュースね、ちょっとしたニュースなんですけども、皆さん、金色のガッシュって知ってる？漫画でね、アニメだと、ガッシュベルだと思うんだけど、漫画はね、金色のガッシュっていう、まあ、漫画があって、まあ結構、ね、有名な作品なので、まあ皆さん知ってるかなと思うんですけど、金色のガッシュがですね、なんと続編、金色のガッシュ2っていうのがね、今日3月14日からね、電子書籍で配信が始まりまして、1話無料で、見れますと。で、私もね、Kindle の方でね、ダウンロードしまして、で、早速読みましたけどもね、まあ、ガッシュ、懐かしいよね。ほんと、あの頃、まあ、俺もともとサンデーとか好きだからさ、だからよく読んでたんだけどもさ、よく読んでたってか、毎週読んでたからね、ガッシュはね、懐かしいなぁなんて思いつつね、それのね、続編が、ガッシュ2ということなんでね、ちょっとどうなっていくのか、ね、わかりませんけどもね、まあ、ちょっと気になる方、ね、ガッシュファンの皆さんはね、要チェックかなと思いますんで。まあ、だから第2話とかね、第3話とかそういうのなんかどういう風に配信されるのかもちょっとわかんないんだけど。まあ、第1話はね、無料で、ね、電子書籍サイト。DMM Books とかでも無料だったし、Kindle でも無料だったんで。まあ、ちょっと気になる方は要チェックかなというところでございますっていう感じ。あとはですね、今週何があったかっていうと、そうね、ニュース的なところで言うと、3月10日、ね、つい先日なんですけども、渋谷にですね、とあるファーストフード店がオープンしまして、さあなんだというとですね、鳥貴族が運営しているハンバーガーショップ、ハンバーガーってバーガーショップ。トリキバーガー。こちらがですね、第2号店っていうのがね、渋谷にオープンしまして。第1号店は大井町とかね、まあ、大井町だっけ？大手町だっけ？いつもわかんなくなっちゃうね。なんか大井町だった気しますけどもね。どっちだ？大手町か。ね、間違った情報与えちゃいけないからね。一応見ときますか。いや、わかんねえや。ちょっと待って、調べる。一応調べようか。さっきね、サイト開いてたんだけどね。閉じちゃったんでね。トリキバーガー。大井町。来い。大井町店。合ってたね。うん。よかったよかった。ということで、第1号店は大井町店。第2号店が、ね、3月10日にオープンした渋谷店。ということでございましてですね、行ってまいりました私、トリキバーガーね。大井町で行ったことなかったので初めてね行ったんですけど、いいよ意外と。まあ、ね、私もね、12月ね、去年の12月から12月、1月、2月と3ヶ月間ね、本当に毎日ハンバーガーね、マクドナルドでハンバーガー食べてたっていうね、そんな生活送ってましたけども、だからちょっとバーガーにはうるさいぞという感じなんですけども、トリキバーガーは結構いいよね。食べました皆さん。もう結構、まあオープン日行ってみたんだけど、よかったよね。まあ金額の方もですね、全セット590円っていうね、ところですごいよ。まあいろんなねバーガーあるんだけど、チキンカツ、つくねチーズバーガー、サラダチキン、トリキバーガー、焼き鳥バーガー、チキン南蛮、ヤンニョムチキンとかね、いろいろありますと。で、これにポテトついて、ドリンクがついて590円。 まあ、600円以内で、それなりのね、セットが食べられるって考えると、まあ、いいんじゃないかなって。さすがにね、ワンコインはやりすぎだと思うから。600円っていうね、以内に収まってるってことでね、590円均一となっておりますんで。で、バーガー自体は単品で390円。逆に高いかもしんない、単品だとね。このセットのお得感が結構えぐいかもしんないね。とかなんとか、そんな話でね。で、実際食べまして、トリキバーガーね。そう、この中で、さっき言ったね、そのチキンカツとか、つくねチーズバーガーとかいろいろあるんだけど、その中で、トリキバーガーっていう名前のね、バーガーがあるので、やっぱね、お店の名前になってるバーガーね、やっぱ食べたくなりますからね。そちらの方をね、注文しまして、食べたんですけども、結構ね、パン自体は、薄めというか、うん、パンはそんなになんか分厚くて、パンでお腹いっぱいさせようって感じじゃなくて、パンは結構薄めでね、で、チキン自体、チキンが厚め。だからいいよ、結構。で、それでいて、チキンはですね、どういうタイプのチキンかというと、結構しっかり揚げた感じのチキン。まあ、竜田揚げっていう感じでもないんだけど、まあ、そのぐらいなんか結構しっかり揚げてる感じ。焦げてるとまでは言わないんだけど、そういうなんか軽い揚げじゃなくてしっかり揚げって感じで、パン薄めのチキン厚めのしっかり揚げで結構美味しいよ。これでセットで590円って考えたらまあまあいいなーって思ってさ。で、ドリンクとかも結構でかいのよ。え、あれ M サイズなのかな、ちょっとした L サイズって言ってもわかんないぐらいの大きさの量入ってたんだけどさ。で、そこでね、ドリンクの方もね、まあ、ペプシ、ね、ペプシコーラから、オレンジジュース、メロンソーダ、ジンジャーエール、ウーロン茶、レモンスカッシュ、コーヒー、などなど、ございまして。で、私、レモンスカッシュを頼んだんだけどもね、まあ、これもね、いいですね。美味しく、ね、量もあってね、良かったですけども。あとはポテトだね。セットのポテト。ポテトはね、皮がついてるタイプ。細いポテ、フライドポテトなんだけど、すべてがやっぱり皮ついてるタイプのね、ポテトになっております。だから、特に皮剥いてから、その、細切りにして揚げてるわけじゃなくて、皮剥かないで細切りにして揚げてる感じ。っていうやつなんだけど。ただちょっとね、まあ、美味しいは美味しいんだけど、短い。なんだろう、そのポテトってさ、まあでもマック行ってもポテトは短いものはね、短いけどもさ、結構短いポテトが多かったなってイメージ。なんかマックとかのポテトって短いのもちょこちょこはあるはあるけど、だいたい長いじゃん。トリキバーガーのポテトはなんかだいたい短いみたいな、うん、長いやつの方が、なんか、少ないっていう表現もあれだけど、感覚ね。っていう感じがちょっとしたので、もう少し、長いポテトが多いと、満足感は違うかなーなんて思ったりとかして。まあ、そこぐらいじゃない？トリキバーガーに求めるところは。ポテト。ね。ちょっと短めなのが多いので、長めをもうちょっと多めにしてほしいなぐらい。だから、いいよ結構。だから他のもね、ちょっと食べてみたいなと思うからね。せっかくね、焼き鳥屋さんなんだからね、鳥貴族はね。だから、その、焼き鳥バーガー、ね。焼き鳥バーガー、照り焼きってのあるから、これとかね、ちょっと気になるしね。でも家の近くにあったら、家の近くっていうかさ、職場の近くにあったらいいよね。通っちゃうわ。だってさ、毎日さ、ハンバーガーとか、ね、揚げ物とか食べたらさ、やっぱり肝臓ちょっといかれちゃうけどもさ、このトリキバーガーの中にはね、サラダチキンバーガーがあるのよ。サラダチキンバーガーとかもう、ほんとさ、 ファーストフードに置いてほしいメニューナンバーワンよ。これがあったら、そんな、ねえ、肝臓悪くならないじゃん。と思うとさ、ねえ、これちょっといいかもしんないななんて思ったりとかして。だからこれからどんどんね、トリキバーガー増えていくと思うんだよね、全国的にもね。なので、まあ、まず主要なね、東京都内23区から攻めていき、で、そっから広がっていくんじゃないかなと思うんですけどもね。早くね、なんかうちの職場の近くにね、来てくれることをね、願って。まあ、そんなね、トリキバーガーでございましたけどもね。なんか、初日に行ったらね、なんか、ノベルティみたいな、もらいましてね、缶バッジ。トリキバーガー缶バッジをもらいましてね。そちら私手元ありますけどもね。まあ、ね、もらったところで、ね、嬉しいなって思うけども、まあ、どうやって使おうみたいなね。カバンにつけたりとか。まあ、ちょっとわかりませんけどもね。まあそんな感じでね、うん、トリキバーガー結構美味しかったんで、まあ、渋谷にね、行った際だったりとか、大井町に行った際にはね、ちょっと立ち寄ってみると、まあ、よろしいんじゃないかなというお話でございますね。では、あと他のお話なんだけども、今週はですね、私、コロナワクチン、3回目、接種してまいりました。ねえ、早いもんだね。第2回目のワクチン接種から、何ヶ月 ?4 ヶ月ぐらい経ってないといけないんだっけ？確かね。いや、もっとか。半年とか7ヶ月とか経ってないと、3回目のワクチン打てなかったりするよね。で、一応その期間が、一応、ちゃんともう、越したので、打てますよっていうことでね。で、私渋谷区住んでますから、で、渋谷区の方でね、今予約を取りまして、で、行ってきたんですけど、なんかね、いろんな人から話、ね、まあなんかその、2回目のワクチンとか、打つ時の話とかを聞くとさ、予約なかなか取れないんだよね、とかさ、話聞いたりとかして、で電話で予約したりとかさ、なんかそんな話も聞くんだけど、みんなそんな感じなのかな。渋谷区だけじゃないと思うんだ。他のところもそうだと思うんだけど、普通にネットで予約できるよね。どうなんだろう。結構違うのかな、自治体によって。渋谷区は第ね、一発目も二発目も三発目も全部ウェブで予約できるから、で、会場から選ぶこともできるし、その製薬会社、ファイザーとかモデルナとか、そっちで選ぶこともできるし、まあ、どっちからでもね、好きに選べるし、で、日にちからも選べるし、みたいな感じで、なんか、すごく、なんかスムーズに予約ができて。で、まあ、夜もね、遅い時間とかでも予約できたりとかもするし、早い時間でもできたりとかするしって感じで、なんか本当に何のストレスもなく普通にアクセスして、で、あー、じゃあまず私ね、第1回目も2回目もファイザーのワクチン打ったから、だから本当は3回目ね、3回目は違うワクチン打つといいみたいなね、そんな話を聞いたりもするんだけど、だからね、ファイザーってきたから、モデルナ打った方がいいのかななんて思ったりするんだけど、モデルナってさ、なんか怖いんだよね。もちろんモデルナ打ってる人いっぱいいると思うからあれなんだけど、なんか3回目のモデルナってさ、そのなんていうの、薬液っていうかさ、その注射の分量をさ半分にしますみたいな話があって、1回目と2回目はね、そのフルの量を入れてたんだけど、注射でね、3回目に関してはその量を半分にして注射しますみたいな話があって、 そんなことあるって、ちょっと怖くなってさ、なんか、1回目、2回目、ね、まあ、100だとしてね、それがね、1回目、2回目100入れてるところを、3回目は50にしましょう、みたいな。でも、ファイザーは別に1回目、2回目、3回目全部100で打ちますよ、みたいな。なんでモデルナだけ50になるの、みたいな。ね、50で十分だからです、みたいな。いや、ちょっとわからんぞ、と思って。で、副反応もね、結構出るって言うじゃない、モデルナ。わからんけどね。腕が結構パンパンになったりとかさ。で、モデルナアームとかね、なんか話が、なんかネットでね、見たりとかしたからさ。まあ、怖いわけよ、私は。ね、副反応ってやつがさ。そしたらやっぱりね、あんまり副反応、これは出なかった、ファイザー。まあ、これが一番いいかな、なんて思ってさ。でも、本当は効果があるのは、ファイザー、ファイザー、モデルナとかさ。モデルナ、モデルナ、ファイザーとか、そういう打ち方が、やっぱり一番効果は出るらしいんだけど、いや、まあいいかなと思って、3回目打つっていうだけでもいいかなと思って。で、結局私、ね、ファイザーに3回目もしまして、3連続ファイザー。ねえ、っていう感じになりまして、まあ、ね、モデルナがいいとか悪いとかってわけじゃないんだけどさ。ね、ちょっとやっぱり、副反応が出なかったワクチンっていうので、ね、自分の中で、まあ実績があるのでね、まあそれを3回目も打とうという、まあそういうところではあるんだけどもさ。で、そんなね、ところで予約をしまして、で、ワクチン打った次の日ってさ、ちょっとだるくなるんだよね、俺ね。うん、副反応は、そんな出ないとはいえ、やっぱちょっと体だるくなるみたいなところあるんで、あと腕痛くなったりとかね、するので。だから次の日休みのタイミングで打ちたいなと思って。ただ俺仕事終わるのはね、結構夜遅いから、始まるのもね、遅くて、終わるのはもちろんね、そっから8時間だ、9時間だね、働くわけなんで。そうすると、まあ、結構遅い時間じゃないと、ね、ワクチン打ってないわけなんだけど、渋谷区ね、ありがたいですね。20時40分に予約ができてさ。一応、その集団接種会場みたいなところではあるんだけど、これまで俺普通のクリニックで、その個別のクリニックみたいなところあってさ、で、そこで普通に、注射してたんだけど、今回は、ね、場所とかっていうよりも、その時間、やっぱり仕事終わった後に打ちに行きたいと。で、次の日休みでやってほしいと。いうところがあったんで、まあ、それを探したらですね、渋谷区にあります、文化総合センター大和田っていうところが駅前にあるんだけど、ここで集団接種してますと。で、20時40分予約できますと。ファイザーですと。じゃあ予約しますと。いうことでね、まあ、予約して行ったんだけど、仕事ね、終わって疲れてさ。で、行かなきゃ行かなきゃってね。で、渋谷駅まで行きまして。で、どこにあんだと思って。この文化総合センター大和田ってつって。なんか名前がさ、ね、すごいなんか公民館っぽい感じするじゃない。どんなところなんだろうと思って行ったらさ、俺行ったことあったわっていう。どこかっていうと、渋谷駅の駅前にある、プラネタリウムがあるんだけど、そこのプラネタリウムのある建物、これが文化総合センター大和田っていう建物だったらしいわ。だから何回か行ったことあんだよなと思って。ね、私もプラネタリウムね、一人で行ったりとかね、する時期がありましたから。そんなんでさ、あ、ね、その建物だったんだと思いながら。で、受付の階まで、エレベーター、ね、俺いつもエスカレーターとエレベーターよくわかんなくなっちゃうんだけど、エレベーターで登っていきまして。で、着くとですね、スタッフの人が結構いて、で、なんかもうお待ちしてました感がね、あるところでさ。で、こちらですよ、つって案内してもらって。で、事前に、問診票とかもね、自分で、書いていくんだけどさ。ちょっと一部ね、書いてないところがあったんで、 その辺の話したら、じゃあ、こっちで書いてくださいとかって言われて。で、この辺とか、ね、あと、体温計とか測ってなかったりするんですけど、とか言ってさ。したら、ね、それ対応してもらってさ。てか、20時40分の回って、もうほんと人いないんだよね。その、うちに来る人が結構ね。みんな昼間とかさ、まあもちろん昼間、平日の昼間はうちに行けるかっていうとなかなか行けないと思うけど、まあ仕事終わってね、まあ18時とか19時とか、そのぐらいにね、まあ打つ人はいるんだろうけど、さすがに20時40分とかね、そこまで夜遅い時間で打つ人はなかなかいないっぽいんだけど。まあ私ね、そういう部類の人間なんでね、ありがたいなということでさ。で、まあほんとスタッフは、多かったね。ありがたいね、ほんとね、と思ってさ。こんな遅い時間まで対応してもらって、と思って。で、問診票書いて、で、その後、まあ、流れ作業というか、最初にね、その、書類とかをチェックしてくれる人がいたりとか、今度その書類を持って、問診してくれる先生がいたりとか、で、そこで話してさ、ハゲの薬とか飲んでんですけど大丈夫ですかみたいな。ハゲの薬とは言わなかった。AGA の薬をね、飲んでて、ミノタブとか最近飲み始めたからさ、怖いなと思って。ただでさえね、正常な時に飲んでも、動悸がしたりとかっていうね、話を聞くからさ。俺は実際ないんだけどさ、そういうのはさ。だから、なんかね、ミノタブとか飲んでワクチン打ったりとかして大丈夫かななんて思ったりするんだけど、 AGA の薬とか飲んでるんですけど大丈夫ですか、あ、大丈夫ですよとかって言われて、分かってんのかなと思って、このね、お医者さん AGA の薬どんなものがあるかって、ミノタブだぜって思うんだけど、まあそんな話はしないですよ、まあ大丈夫ですよっていうか、そうなんですねつって。で、他にもね、なんかいろいろと問診されて、まあまあ、問題なさそうだねっていうことでね。まあ、肝臓悪いから肝臓の薬飲んでるとかさ。まあ、そんな話したりとか。まあ、でも問題ないですね、つって。じゃあ、うち行きましょう、つって。で、今度はね、そのまま行って、今度、打つわけだよね。注射を。で、今回ファイザー。ファイザーは、なんか、賞味期限じゃないね。消費期限みたいな、なんかその、あるじゃない。味じゃないもんね、あれだけどね。そういう期間がさ、延長されて、もともと、3ヶ月間とかね、そういう期限の薬だったんだけど、まあそれがなんか4ヶ月間とかに伸びたのかな ?4 ヶ月間とか、半年だかちょっとわかんないけど、結構期間が伸びたんだよね。その使用期間がね。だから、まあまあ、そんな話もされつつ、わかりました、つって。じゃあ、打ちましょうね、つって。で、利き腕ではない方の手にね、腕に、注射してもらって。で、その後は、ちょっと待合室みたいなのあってさ、結構広い会場みたいなところなんだけど。で、そこで、まあ、10分15分、ね、ちょっと休んでもらって、で、変な副反応出ないかね、まあそこで待機して、で、問題なかったら帰りましょう、ということでね、まあ待ちながらパズドラして、ね、してたらもうあっという間に15分くらい経っちゃって。で、大丈夫ですかって言われて。大丈夫だなと思って。パズドラ、ね、ちょっと、中途半端なところなんだけどって思いながらね、大丈夫ですっつって、じゃあ帰りますっつって帰ってさ、で問題なく、特になんかワクチン1回目2回目もそうなんだけど、特に当日ってあんまりね反応出ないんだよね。で次の日からなんだよね、なんか出るのって、打ってからまあ、6時間とか8時間とか10時間とか経つと腕がね、ちょっと痛くなったりとかするっていうのが、1回目、2回目の副反応だったんだけど、今回の3回目に関してはですね、 まあなんか、痛いは痛いけど、腕とか。まあまあ、そんなに腕上がらないかっていうと別にそういうわけでもなく。正直2回目打った時の方がしんどかったなっていうイメージだったかな。で、一応次の日はね、休みだったんで、もう別に予定とか何も入れてないんで、もう家でね、ちょっとゆっくりしようと思って。ほぼ横たわってたけども、まあ若干やっぱりだるいのはあったよね、体はね。風邪ひいてる感っていうか、ちょっと気だるさはあって、で腕がちょっと痛いみたいなところあったけど、まあ、正直2回目打った時の方が副反応はあったかなっていうイメージ。かな。で、まあ一応次の日もね、若干だるさは残ってて、腕も少し痛かったは痛かったっていうところでね、私ちょっと仕事を、まあ、念のためっていうところもありましてですね、お休みさせていただきましてですね。で、まあ、その日も、まあ、少し気だるさと、ね、愛しさと、ね、気だるさと心強さがちょっとありまして。で、まあ、そんな、まあ、一日、まあ、二日間か。まあ、安静にしていたのでですね、まあ、問題なく、回復しまして。だからやっぱりそんな副反応強く出たかっていうと強く出ないけど、まあ、じわじわ、うん。それなりに出はするかなーってところではありましたけどもね。だからこれがね、1回目2回目ファイザーで3回目モデルナだった時、ちょっとどうなるのかってところあるけど、まあ、1回2回目打ってあんまり副反応出なかったワクチンを3回目打つってなったら多分あんま変わんないんじゃないかなっていうね、まあ、そんな印象でございましたんで、まあ皆さんもねこれから3回目のワクチン打つと思いますけどもね、ちょっとどれにするのか、だからモデルナで来た人はもう1回モデルナでもいいんかもしんないけど、どうなんだろうね。でも効果があるのは結局最後ファイザーで締めるっていうのがね効果あるなんて聞くから、ちょっとわかんないよね、どうしていいのかね。まあ、ちょっといろいろとね、いろんな情報ね、出回ってると思いますからね。まあ、その辺は精査して、ね、うん、自分に一番合った。もちろん、効果がある方がいいとは思うけど、ただ副反応がね、しんどいっていうのはね、それはそれでまたね、問題ありますから。まあ、その辺はね、ちょっとご自身でね、選択していただけたらなと思いますけどもね。私はそんな感じでございました。で、あと今週、伊集院光さん、コロナでしょ。ね。コロナなりましたね。いや、びっくりしたね。なんか、伊集院光さんが、ちょっとなんか発熱がちょっとあるみたいなんで、なんか、朝のラジオをね、ちょっと休むみたいなことがあって、ね、なかなか伊集院さん、ラジオ休んだりとかしないからさ、珍しいな。ね、休むイメージ全くないからさ、多分ちょっとでも無理してでもやるじゃない？そういうのはね。でも、それなんか休むみたいな話を聞いて、あ、そうなんだ、と。したら午後かな。伊集院光さん、コロナ、ね、陽性みたいな。ニュース流れてさ、マジかと。だからこの後ね、私こうやって生放送でね月曜日ラジオやってますけども、この後ですよ、深夜1時から伊集院光る深夜のバカ力から生放送始まりますけど、どうすんだろうね今日伊集院さんね。まあ伊集院さんってそのコロナになったらね、どうしようっていうことをちゃんと考えて、コロナ用の録音の番組っていうのをね、撮ってたのよ。なんだけど、それこの前に使っちゃって一回。だからもう多分ストックないと思うんだよね。どうすんだろうなと思うんだけど。でもコロナでもそこまで、そのなんていうのかな。重症化してるわけではない状態だと思うからね、微熱っていうレベルだと思うんだよね、正直ね。 で急に来るじゃんコロナって、微熱だったから平気かななんて思った時に急に悪化したりとかあるから、でそこちょっと怖いなと思うけども、まあ現状はねそんなんでもなければ、まあなんか録音機材とかね家で、まあそれで録音したりとか、でその音源持って今日生放送でねそれを流すとか、だしまあ録音だよねとかにするとかね、なんかいろいろあるかと思うんだけど、まあその辺もねちょっと今週楽しみだな、楽しみっつったらあれなんだけどさ、いつもと違うねハプニングがあったわけだからさ、それをねどううまく調理するかっていうのがやっぱりね、こういう時のアクシデントでよりね面白い感じできるっていうのがやっぱり伊集院さんだなと思うから、ちょっと楽しみだね今週のね深夜のバカ力から。でこの後自分のねラジオが終わったらね、この伊集院さんのラジオでね私は楽しみたいなと思っておりますけども、まあ、そんなコロナのお話でございましたけどもね。で今週他のお話なんですが、まあ、意外とねお話ししてますね。どうしようかな、したらちょっと今週一個もう一個だけねこの話して、したらその後にもう行きましょうね、伴侶を求めて3000人のコーナーね、うん、ちょっとその辺の話をね今日はちょっと手厚くしたいなと思ったんでね、じゃあその前にね一つねこの話なんですけども、今週はですね週末、土曜日ね私お仕事休みなんですけども、またちょっと行ってきまして、どこだっていうとね、釣りじゃないですよね、釣りでも家系ラーメンでもないですよ、じゃあどこなのっていうと、そう卓球サークルだよね、行ってきました。最近月一で行ってるんだよね、一番最初に行ったのがいつだかちょっともう忘れましたけども、で先月も2月も一回行きまして、で今回3月こちらもね参加させていただくことになりましてね、ちょっと行ってまいりました。まあ月に1回ぐらいは運動した方がいいよねって、本当は毎週した方がいいんだけどさ、そういうわけにもいかないじゃん、したら何もできなくなっちゃうからさ、ね、毎週末ね卓球してたらさ、ね、今週も卓球をしてまいりましたってね話になっちゃうからさ、まあね月1ぐらい、まあやって月2ぐらいでね参加していけたらなと思ってるんですけど、で今回も卓球サークルの方ではですね、初心者会っていうねくくりの練習に参加してきまして、でお昼の13時半から、17時半までですね、まあ普通にも3時間半でみっちりと練習するわけなんですけど、長いね、毎回思うんだけどちょっと長いな、うん、あちょっと1時間短くてもいいね、実際部活とかした時もさ3時間半も部活しないじゃん多分、だって授業終わってさなんだかんだ4時ぐらい16時ぐらいからね部活始まって、で6時半ぐらいには終わるじゃない、18時半ぐらいには、だから2時間半からまあ行って3時間だと思うのよね、長くて、まあでも2時間半だと思うよ、16時から18時半ぐらいで部活してたと思うんだよね、だからさ普通にこの、ね、卓球サークルの方ってね13時半から17時だから3時間半だから部活よりも1時間長いんだよね、そりゃねちょっとしんどいわ、うん、ちょっと長いなって思っちゃう、なんでね、でもまあまあ次もね、行こうかなと思ってますけども、一応ね女性の参加者もね前回来てた女性たちもね何人かいらっしゃいましたし、新しい女性の人とかもいらっしゃいましたしね、だからねすごいよね、卓球女子がいるサークル素晴らしいな、 思ったりしますけども、でもそれどころじゃないからね。ね、女の子がいるとかって思ってやってる場合じゃないからね。もうついてくので精一杯だからさ、全然運動してないんだからさ、月に一回ね、この卓球サークルの時だけ体動かすわけなんでね、もうな、やっぱりね、リセットされちゃうよね。練習してるとちょっとずつ感覚取り戻してって、で終わる頃にはね、まあ高校生の頃とまでは言わないけども、それなりにね卓球できるようになってるんだけど、やっぱ1ヶ月経つとね戻っちゃうね。だからそんなんでね、ちょっと卓球をね、まあこれからもちょこちょことね継続していこうかななんて思いつつね。いいよね、だってまあできるスポーツがあるわけじゃん、こうやって。な、例えばね、俺も他にできるものとしたらなんだろうね、ボーリングとかね、まあそういうのもあったりしますけど、あとバスケはまあね、中学校の頃1年だけでバスケ部だったんだけども、だからワンオンワンとかだったらそれなりにねできるんだけどさ、チームプレーとかちょっとできないんでね、パス回しとかできないんで、私そこまでの練習してこなかったからさ、だからちょっとね難しいんですが、まあバスケだったりとかね、まあそういうのもありますから、なんかね、で卓球あるわけだからね、そういうちょっと自分ができるねスポーツの方をね、これからはなんか伸ばしていきたいなと思ってますから、卓球ね、まあ、ちょこちょこと、ね、参加していこうかなと。だから4月もねまたやりますよっていう連絡が来たらね、ちょっとどこかね一日ちょっと都合をつけてね行きたいななんて思っておりますけどもね、まあ、そんな感じでしょうか。じゃあまあそんなところでね、ちょっと卓球の方もまあいいんですけども、まあ、卓球をしてるだけではね、まあ良くないんですよ。そう、何しなくちゃいけないかっていうと、やっぱりね毎週やんなくちゃいけないことは一つ、婚活ですよね。そう、今年はねやっぱ結婚するっていう風にね私も掲げておりますんでね、だからちょっと結婚していかないといけないということで、今週もやってまいりましたね、コーナーこちらやっていきましょうか。ではね、こちらの先にエコーかけちゃったね、こちらのコーナーやっていきたいと思います。伴侶を求めて三千里。はい、やってまいりました。伴侶を求めて三千里のコーナーでございますと。ねえ、まあ、今週もいろいろやってきました。伴侶を求めて、いろんなことをね。で、まあ、さっき、ちょっとコーナー行かなきゃ、コーナー行かなきゃと思ってね、ちょっと一個話すのを忘れちゃったんですけども、卓球の話をちょっともう一回だけ続けていいかな。あのね、久しぶりにそのね月に一回だけの卓球ではあるんだけども、なんかたまたまねあったかかったんだよこの日で、汗めっちゃかいたのよ卓球しながら。でさ、汗かいた後にちょっと休憩とかが入って急に体冷えたのよ。したらさ、俺あの体温がね上がったり下がったりとかすごいするとジンマシン出るんだけど、あの卓球しながらジンマシン出ちゃってさ、やだなーって思いながらね、まあでもそれでもね気にせず続けましたけども、腕とかさジンマシンめっちゃ出ながらね卓球してたからね、だからこのね弊害結構しんどいなと思って、だちょっと途中心折れちゃってね、ジンマシン出てると思いながらねちょっとやってたからね、あんまりね頑張れなかったところはあるかもしれませんけどもね、ほんとね、まあ、次回4月はね、もうちょっと気温も暖かくなってね、体冷えないような感じであればね、ジンマシン出ないかなと思いますからね、運動したいのにね、こうやって体が悪いとさ、なんかね一歩前にね出せない、踏み出せないっていうねことになっちゃうからね、 できる限り健康でいたいねっていうところはありますよね。やはりね、健康でなんぼよっていうところだからさ、やっぱ婚活するにしてもですよ、相手の人はそれはね、不健康な人よりもね、健康な人の方がいいですから。ジンマシン出る人よりもね、ジンマシン出ない人の方がいいですからね。だからね、まあちょっと健康体になれますようにと、ね、また神社でも行ってね、お参りしていこうかなと思いますけども、まあそんなね、私ジンマシン出ながらでもですね、やっぱ婚活しないといけないわけですよね。でここ最近はですね、何してるかっていうと、まあマッチングアプリは継続して、まあやってますと。まあっていうか、まあ、ペアーズに関してはですね、半年間の有料会員になってしまっているので、まあそこから逃れられないと、お金払っちゃってるからね。だったりとか、あとは、そのマッチングゲーム、なんだろう、普通にゲームをして、でゲーム内で出会ってっていう、なんかそういうゲームがあってね、恋庭っていうゲームがあるんだけど、でこれをちょっとやったりとかね、してますけども、ね、恋庭皆さんやりましたか？俺めっちゃやってるんだけど、で一人だけマッチングしたのよ。でしたんだけど、なんかチャットとかでやりとりすんだよね。だけどそんなさ、毎日さ、そんな昼間とかさ、やりとりできるわけないじゃん。だから仕事の合間っていうか、まあ休憩時間だったりとか、仕事終わってからとかさ、でやりとりする感じになると思うんだけど、なんか相手の方からあまりやりとりが続かない人、あまりやりとりがね、できない人とはちょっとみたいなこと言われ、その恋庭でのそのカップリングみたいな解消されてさ、ちゃんちゃんみたいなところありまして、そんな四六時中ゲームしてるわけじゃねえんだから、そんなやりとりできるわけないだろうっていう、ね、ところなんだけどさ、そんなこと言いながらもね、この恋庭っていうゲーム自体はなんだかんだ続けてるね。うん、マッチングするしない関係なく、そういうなんかどんなゲームかっていうと、なんか種を植えて作物を育てて、それを採取して、で採取するとなんかいろんなポイントがもらえるから、そのポイントを使って、庭にある建物とかをなんか綺麗にしたりとか、大きくしたりとか、育てたりとか、いろいろしてって、どんどん自分のその庭をね、良くしていこうっていう、そんなゲームなんだけど、なんかやっちゃってる。でもやる必要ないんだよな、もうな。あれでもマッチングとかしないっしょって思って、いやわかんないんだけど、しかもこの恋庭っていうゲームはゲーム内でマッチングしたりとかしてね、で一緒にゲームを進めていったりとかする要素があるんだけど、ただやっぱ相手もアバターなんだよね。自分もアバターだし、相手もアバターなわけ。特に実写の顔とかが見れるわけじゃないのよ。だから本当にゲームで仲良くなったりとかして、じゃあ実際会ってみましょうっつって、で実際会ってみたら、もうお互いにとんでもねえの来たなみたいないうことになるわけだよね。だからリスクすごいよね。仲良くなるのはもちろんいいよ。だからオフ会みたいな感じじゃん、そんなのね。でも結構もう恋愛しましょうよっていうゲームだったりするから、それで顔が見れないって結構辛いよねっていうね、致命傷だよねって思ったりするんだけど、でもな、やっちゃうんだよなこのゲームな。うん、そんなやってる場合じゃないんだよな、時間そんなないのよ私ね。他にだってね、そうやってペアーズもあれば、あとはね、ザ・シングル行ったりとかね、まあここ最近行ってませんけどもね、まあ行かなくちゃいけなかったりもしますし、まだね VIP ルーム券がね、1枚残ってんだよね、クーポン。で、それも一回使わないといけないしさ。まあね、春になって少しね、天気も良くなってきたからね、暖かくなってきて。気持ちもちょっと、ね、開放感あるかと思うからみんなさ。冬はね、やっぱ寒いなーって縮こまっちゃうからさ、あれだけど。春とか夏はね、やっぱ開放感ありますから。それなりにね、お話も弾むんじゃないかと。いうことでね、ザ・シングルも行きたいななんて思ってますけども。でも、その前に、ね、するべきことがあるかななんて思って、今週の、ね、伴侶を求めて3000里なんですけども。いや、とあるね、リスナーの方から、こんなのあるよなんてことをね、ちょっとご紹介いただいて、で、それっていうのがですね、霊媒師っていう、霊媒師なのかな、霊視ができる人みたいなさ、いうのがいて、で、この人に、ね、その結婚について、話聞いてみたりとかね、その例えば守護霊とかね、そういうところとかを見てもらったりとかして、で、結婚とかに、ね、なんか結びつけるとかね、そういうの面白いんじゃないみたいなのをご提案いただきまして、なるほどと思って。俺嫌いじゃないからさ、そういう、霊的なものだったりとか、そのスピリチュアルな話だったりとか嫌いじゃないからさ。そういうのちょっと面白そうだななんてちょっと思ったんだけど、なんかその、おすすめしてくれたその霊媒師の人っていうのが、結構人気があるらしくて、もう3ヶ月とか予約いっぱいで、で、なんかいろいろ見たらですね、今予約自体をもう受け付けてないと。いうようなことが書いてあって、あ、霊媒師の人に見てもらうのは無理だななんて思ってたんだけど、だけどなんですけど、たまたまね、私、卓球サークルがね、まあ、池袋でね、練習があったんですけども、卓球サークルの練習終わった後、池袋の街をね、プラプラ歩いてたの。なんか面白いことないかなーなんて思って。したらさ、占いのお店があって、ま、占いでもいいかなと思って。ね、霊媒師とかのね、その、霊師とかしてくれる人っていうのは、今までちょっと、やってもらったことはないから、まあ、新鮮だなと思って面白いかななんて思ったんだけど、まあ、別にそこまでじゃなくても、占いっていうのもね、十分面白いかなと思って。まあ、私もね、過去に何回か占いは行ったことあるんだよね。池袋だと、バランガンっていう、そういうなんか、占いのね、建物があるんだけど、お店があって。で、そのお店で見てもらったこともあるし、あと渋谷とか、で、占いとか行ったことも、1回、2回、ね、ありますし。まあ、ちょこちょこと占い、行ったことあるんだよね。で、今回どうしようかななんて思って。で、そのバランガンっていうのがね、池袋にありますから、まあ、そこもいいなーなんて思ったんだけど、ちょっと他にもあるかななんて思って街歩いてたら、ふと目についた、ね、看板があって。そこに、なんか、マツコデラックスさんにも紹介してもらいました、みたいな。ポップが書いてあって。なんだと思ったら、そこもね、占いの館というかさ、占い師の人いっぱいね、いる、そういうお店でさ、で、千里眼っていう名前の、その、占いのね、お店だったんだけど、そう、なんかその昔、ね、マツコデラックスさんとかに取材されたみたいなね、テレビに出ましたみたいなのがあったらしくて、なるほどね、と思って。で、お値段とかじゃどうなのって思ってみたら、結構安いのよ。占いって、まあ、ピンキリだからなんとも言えんけど、まあ、10分2000円とか、20分4000円とか、まあ、そのぐらいかなって思うんだよね。まあ、どのぐらいが相場なのかなわかんないけどね。まあ、20分3000円とか。うん。とか、まあ、そのぐらいかもしんない。わかんないけどね。なんだけど、 この、千里眼っていうお店に関してはですね、20分で2200円。なんだって。結構リーズナブルだなと思って。だ、10分1100円なんだよね。いいよね。なんか、激安マッサージ店みたいな、そのエロくないやつね。あるじゃん、なんか。10分1000円みたいなさ。30分3000円みたいな感じの店あるじゃない？激安の。なんか、そういう価格帯で占いとかしてもらえるとすごいね、いいよね。入りやすいななんて思って。で、明瞭会計だからね、ありがてえなんて思ってさ。じゃあ、ちょっと行ってみっかなーなんて思って、で、千里眼、潜入ね、してみました、今回。で、もちろん聞くことは、結婚ですよ。ね、だって、コーナーで話すわけですから、ね、仕事がーとかさ、ね、趣味がーとかね、それポッドキャストがーとかさ、ね、どうしたらいいんですかとか、そういう話じゃないのよ。今年は結婚なんだから、結婚について見てもらうと。ただ大変ですよ、これは。ね。じゃあ、彼女とかいらっしゃるんですかって話になるじゃない？ね、じゃあ今の彼女さんとかと結婚ってことでよろしいですかって話になるわけじゃん、普通は。違うからね。彼女もいません。ね、しかも10年以上いませんと。なんだけど今年結婚しようと思ってますと。占ってください。むちゃくちゃ言うじゃん、こいつ、みたいな。まあ、そんなね、ところで私責めないといけないんですけども。まあね、そんなんで。ちょっと、まあ、どんな話ですね。なんか進めればいいかちょっとわかんないながらもね。まあ、行かなきゃわかんねえと思って。で、この、千里眼。3階、4階が千里眼のお店で、3階が受付で。で、3階まで上がりまして。したらなんか待合室に女の人がね、2人ぐらいいたのかな。待ってる人いるんだなんて思ってさ。で、なんか受付に人とかいるのかなと思ったら、その受付のね、スタッフいるのかなと思ったら、特にいなくて。どうすんだろうと思ったら、なんかタッチパネルがいっぱい並んでるのよ。で、そのタブレットみたいなのがね、いっぱい並んでるわけ、壁側に。なんだこれはと思ったら、一つ一つのタブレットに、その、占い師の先生の、まだ、プロフィールとか書いてあったりとかして、ね、写真があったりとか、プロフィール書いてあったりとか、得意な占いとかね。こういうことはできますよとか、こういうの悩んでる人いたらこの人ですよみたいな、なんかいろいろ書いてあったりとかして。で、そのパネルごとに、タッチパネルごとに、先生が個別でね、なんか設定されてて、そこで、なんか順番を取るらしいのよ。だから今、占いで対応中ですよとかって表示があるタブレットもあれば、今空いてますよっていうね、タブレットもあったりとかして。で、時間もね、20分コースとか30分コースとか40分コースとかってボタンがあって。で、だから、普通にスタッフはいないんだけど、もうタッチパネルがいっぱい置いてあって、で、そこで、まあ、自分に合いそうな占いの先生だったりとか、ね、見てもらいたいことが得意な先生っていうのを見つけて、で、そこで、タッチパネルで、ね、予約っていうかね、して、それで、その席の方に向かうと、それで、もう予約できてるので、で、あとは、先生と会ってね、で、占ってもらうという流れなのよ。なるほどなぁと思って、なんか、占いってね、ちょっとその、古いっていうかね、そういうイメージもあると思うんだけど、最先端よ。タッチパネルだからね、もうね。で、私もね、いろいろ見させていただきまして。先生のプロフィールがいっぱいね、並んでるからさ。で、得意なこととかね、霊視とかできる先生もいてさ。だから、そしたら霊媒師の人とかね、まあ、今回ちょっと難しいかなと思ったけど、そういうのもね、可能なの、可能っちゃ可能だなと思ったんだけど、ただなんか、なんだろう。 っぱ得意なことっていうのと、その霊媒師とか霊師とかできる人がまたちょっと違うから、求めてるものがね。で、私に関しては、今回結婚、だ縁結びとかさ、結婚とか恋愛とかさ、そっち側に強い人がね、求めるちょっと先生ではあったので、で、それを見たところ、で、あと、まあ、並ぶのはちょっとなと思ったわけ。並んで、なんかね、今、占い中で30分待ちますよとかさ、そういうのはちょっとなと思ったから、今ね、空いてる人、ね、こういうの、出会いなんて一期一会だからさ、たまたまね、空いてる先生で、で、縁結びとか、結婚とか、そういうのに強い先生、いないかななんて思って、で、そこで、あ、この人、ね、マッチするじゃないと思って。で、そのね、先生予約して。そしたら、3階予約、ね、3階で、受付で、まあ、そのフロアにもね、先生たちいっぱいいるんだけど。で、俺が選んだ先生は4階で待機してる人だったんで、で4階まで移動して。で、その、先生の部屋、まで行きまして。で、今、ね、予約取ったものなんですけど、いいですかつって。あ、どうぞつって。で、入りまして。そしたら、女性のね、占い師の方がいらっしゃいましてですね。で、ね、はじめましてですよねなんて言われて。そうですつって。占いとかよく来るんですかなんて言われて。いや、もう結構数年ぶりなんですけど。あ、そんな感じなんですねつって。今日はどんなことをね、聞きたいとかっていうので来たんですかみたいなこと言われて。やってまいりましたね、と思って。で、まあもちろんあとね、お金に関しては先払いだったんでね。先にね、こんにちは、つってね、先払いなんで、つってね。ちょ、お金はね、払ってね、2200円払ったんですけど。で、今日はどんなこと、お話、で、まあ、占いをしてっていう話なんですかってことだったんだけど。さっきもちょっと言ったように。私、今年ちょっと、結婚したいなと思ってまして。で、ただ、何も当てはないんですよと。彼女もいないですしと。ね。10年以上彼女いないですと。もうその話もしました、私。ね。もうここはもう包み隠さずね、言った方が面白いかなと思って、ね、占い師の先生もどういう反応するんかなとかって思うからさ。だからもう全部言ったれと思って。10年以上彼女いないんですと。当てもないんですと。でも今年は電撃結婚しようと思って、もう電撃結婚っていうワードも出してます。なんだこいつになってると思うんだけど。で、お話ししましてね。そうなんですね、つって。でもなんか、着てる服とか持ってるものとかもおしゃれだし、髪型とかもおしゃれだし、もう全然、ねえ、大丈夫じゃないですかみたいなこと言われてさ。そうですかつって。もう着てる服とか、まあ、もうねえ、もう無印の上着に、中は自分で作ったアラフォー、ね、アラウンド 40T シャツ着てるし、で、カバンは、ビームスって文字は入って、では入ってるんだけど、それ雑誌についてきたノベルティのバッグだし、しかも俺卓球してきた後なんだよねと、汗だくで T シャツとか買えてないわけよ。でそんなね、だからバッグとかもおしゃれなバッグに見えるかもしんないけどね、中はもうトレーニングシューズだったりとか卓球のねラケットが入ったりとか。そんなね、ものですから。でもなんかね、着てる服とかもね、なんか、いいもの着てるし、いいもの、上質なもの着てるし、とか、ね、持ってるものもなんか素敵だし、みたいな。とか言われて。いいんじゃないですかみたいな言われて。大丈夫かなってちょっと思いつつもね。まあでも、リップサービス、だよな、っ ってすごい思うわけ。だってね、やっぱお客さんだからさ、少しでもね、いい気分にさせてね、っていうところあると思うんだけど。で、お金ね、ちょっと払うときとかもさ、財布出したんだけど。あ、素敵な財布ですね、って言われて。この財布何年使ってんだろうと思って、もうボロボロなんだけどなと思いつつ。ね、結構前から使っててね、ちょっと下手ってきてる財布ではあるんですけどね、とか言って。でもなんかやっぱり、革だから長く使っててね、いい味出てると思いますよ、とか言われて。褒めてくんなーと思って。大丈夫かと思って。で、年齢とかね、そのなんかお名前とか、じゃあ、ね、市中水名ってのがあるからさ、名前だったりとか、生年月日とかね、で、そういうのを聞いて、で、まあ、統計学だよね、市中水名ってね。まあ、こういう、なんだろうね、何月に生まれた人はね、とか、こういう性格になりやすいとかさ、あったりするわけだよね。だから、俺の場合でね、1980年の11月15日生まれということでね、まあそれ市中水明でやるとさ、まあ誰がやってもね、同じ結果になるからさ、あれなんだけど、ね、まあそういうのもね、ちょっと見てもらったりとかもするんだけどさ。で、ね、まあいろんな方法で占ってもらうわけなんだけどさ。で、一応私ね、そうやって今年結婚しようと思ってるんですよという話をしたりとかするんだけどさ、な、急になんかそういう風に思ったんですかとかって言われてさ、いや、ちょっと年も年なんで、ともうそろそろ本気でね、結婚とか考えないともう正直きついと思うんでって話して、年齢って今おいくつなんですかって言われてさ、今41なんですよって言った。20代かと思いましたよって言われて、全然見えませんねって言われて、リップサービスが過ぎるだろうと思ってさ、いやもちろんね、若く見えるねって言われる時はあるよ。まだ体もちっちゃかったりするからさ、なんかあとメガネかけてるしね、わかんないけど、だからパッと見、あとほうれい線とかないしさ、なんかだからパッと見若く見えたりはする時はするっぽいんだけどさ、とはいえね、20代かと思った、まあ暗がりだったからかなね、そんなね、占いの部屋でね、光光と電気ついてるわけじゃないんだからさ、少し暗がりなんだよね、薄暗いね、照明だったりするから、ちょっとね、若く見えたかもしれませんけど、まあそんなんでさ、まあいろいろとね、そういうリップサービスもいただきつつ、でもなんかいろいろと話してね、で仕事の話とかも出るわけよ。今仕事とかって何やってるんですかって言われて、でまあ正直今ちょっとバリバリ仕事やってる感じじゃないんですと。まあ、生活ね、できるぐらいの感じで、ちょっとゆるく働いてますと。で、どんな仕事なんですかって言われてさ、まあ、こういう仕事ですとかって話して。で、一応契約社員でね、やってます。話してさ、全然いいじゃないですかってね、話になってさ。いいのかと思って、それで結婚とか大丈夫かなんて思ってさ。で、ねえ、だってね、仕事もでもちゃんとやってるわけだし、で、見た目とかもね、素敵だし、ね、大丈夫だと思いますよ、つってね。で、もう最初なんか、ね、仕事とかってね、どんな仕事ですかって、なんかアパレルとかやってるんですかとかって言われて。そんなわけねえだろうと思ってさ、そこもうどんだけリップが過ぎるんだと思ってさ、いやおしゃれだからって言われて、ねえ、そんな風に思ってくれる女性が この世に何人もいたらいいよね。うん、本当に。そんなね、まあことをなんかいろいろ言われたりとかもしてさ、で、お話、ちょっとね、まあ占いっていう観点も含め、ね、ちょっといろいろ話聞いていくわけなんだけどさ。で、いや実はと、ね、今、卓球してきましてと。卓球帰りにちょっとね、フラッと占いで、ね、結婚のこと見てもらおうかななんて思って、たまたま立ち寄ったんですけど、ね。で、さ、卓球やってるんですね、つってね。いいですね、つってね。なんか卓球いい気がしますよって言われて。卓球もっと行った方がいいですよって。ね、女性の方とかもね、いらっしゃるんですかなんて言われて。卓球、女性もね、参加してましたね。いや、卓球もっと行った方がいいですね。毎週行った方がいいですね。って言われて。毎週と思って。ねえ。さすがにそれしんどいなと思ってさ。いや、でも月1はちょっと少ないと。せめて月2ぐらいはね、行った方がいいって言われてさ。卓球もっと行きましょうって。わかりました。なんとかね、まあ、そんな話したりとかさ。で、ねえ。じゃあ他になんか、いろいろと、活動したりしてるんですかって、その結婚に向けてね、って話で。アプリとかをやったりするんですかなんて言われて。アプリ、やってます。半年の有料会員、この間なりました。ってね。じゃあ、アプリとかもやってた方がいいですね、つってね。で、どんな写真とか、ね、使ってるんですかって言われて。で、いろいろね、そうやって、結婚とか出会いとか話がね、膨らんでくんだけどさ、その占い師の人と。で、聞いてみたらですね、この占い師の人、実は、過去に、結婚相談所で働いてたことがあると、いう話を聞きまして。だから、占いっていう観点と合わせて、その、結婚相談所って、っていうそのプロの目線、出会いのもうダブルでアプローチしてくれるというね、結構なんかね、出会いは一期一会っていうね、さっきも言ったけども、たまたま選んだね占い師の先生だったんだけど、これはちょっといい出会いかもしれないぞと思ってさ、でそんなね話をちょっといろいろしてたんだけどさ。で、どんな写真をね、その、トップ画面使ってますかって言われて。で、最近ちょっと変えてたんだけど、ね、少しずつ、いろんな画像にね、変えたりとかして試してたんだけど、でも結局、俺、やっぱ、令和って掲げてるね、令和おじさん。この、やっぱり画像で勝負したいなって思ってるのあったから、そのね、占い師の先生に、ね、最近、まあ、ずっと、ね、この、画像なんですけども、って言って。で、令和おじさんの画像見したの。ね、したら、ね、いい。いいよ、いいよ、って言うわけ。あ、ちなみにこの、占い師の先生、何歳かわかんないけど、多分、同い年ぐらいな感じすんだよね。同い年か、うん、同い年ぐらい。ちょっと下なのか、ちょっと上なのか、同い年かちょっとわかんないんだけど。そのぐらいの、アラフォーな感じの、女の人で。アラフォー、ちょっと言い過ぎかな。もうちょっと若いかもしんないけど。ぐらいのね、女性でさ。で、話し方も結構ね、俺、好きな感じでさ。なんか話しやすい人、すごく。で、まあね、それが仕事だからね、あれなんだろうけど。で、その、ね、令和おじさんのさ、写真見せててさ。したら、あ、いいよ、いいよ、これ、つって。ね、そんな、ね、俺も言ったわけ。その、万人に受けるような感じじゃなくて、一人に刺さればいいと思ってるんで。ってだから、なんか、ちょっととんがったというか、面白い感じのね、写真にしたいななんて思ってこれにしてるんですけど、いいよ、ね、これすごくいい。言われて。さっき来た、ね、さっき占い してた人とかにも、その、 アプリでね、使ってる写真とか見せてもらった時には、結構ダメ出ししたんだけど、これはいいよって言って。あ、よかったです。じゃあ、この写真で押してっていいですかつって。うん、すごくいいと思う。つって。でも先生のお墨付きをもらってね、もう、占い師プラス結婚相談所の人のお墨付きをいただいたね、令和おじさんの写真。なので、もうこれで行くぞと、ちょっと、背中を押してもらった感じがするよね、すごくね。なんか、三つだよね。その、占い師。そして、結婚相談所。そして、女性っていうね。その、三つのところから背中を押されてる感じ。ああ、このままでいいんだ。ね。僕はこのままでいいんだ。で、ね、令和おじさんのね、写真でやっぱり行こうと思ってさ。とか、ね、そんな話したりとかさ。で、まあ、他にも、まあ、いろんなことをね、言ってもらって。で、ね、結婚相談所とかね、今そういったアプリとかもあるけど、結婚相談所とかっていうのは興味はないんですかみたいに言われてさ。いや、前に行ったことあるんですけど。結局、ね、入会したんだけど、誰とも会わないで終わりましたっつって。なんでもったいないって言われてね。そう、もったいないんですっつって。だから結局アプリも一緒なんですけどって。あの、いいねが押せないんですっていう話をしてさ。なんか、やっぱり、写真だけだとわかんないし、なんか実際会ってみないとわかんないし、なんか、押せないんですよねって、いいねボタンつって。でもね、あの、押していかないと、ね、ダメですよって言われて。で、なんかその、占い的に見るとね、俺って、美人が好きなんだって。そういう風に出てるんだってさ。なるほどって。ね。美人は好きですっていうね。てか、俺本当によく言ってるけど、ま、顔大事だよねって思うの。顔って、ね、その、ブスはどうとかね、美人はどうとかね、3日でなれるとかなんとかって話もあるけど、いや結局、毎日見るから。その自分で自分の鏡でね、自分の顔を見ること以上に、相手の顔ってもっと見るわけじゃん、時間としてはさ。それ考えたらさ、やっぱりね、自分がいいなって思う顔がいいよねっていうのあるので、まあオブラートに包むとね、やっぱなんか笑顔が素敵な人がいいなとかって言うけど、結局じゃあ本音はどうなのって言うか、美人がいいんだよね。俺がいいなって思うタイプの女の人がいいわけなんだけど、それってやっぱり美人だったりはするからさ、綺麗な人がいいじゃない、やっぱりね。で、やっぱりそれ出てるわけね、もう占いで出てるの、もう美人がいいとね、美人が好きだと出てますよと。だからもうアプリとかでもですね、顔で選んでいいですとね、そういう風に言われました。もう顔で選んでいいと、いいんですかつって、うん、いや大丈夫、顔で選んでいいよって、わかりましたですね。もうそこでも後押しされた感じ。うん、僕はね、顔で選んでいいんだつってね、解放感がねすごかったんですけどもね。で、あと美意識とかもね、自分自身が美意識とかがあるから、相手にも結構それを求めるタイプだと思いますと言われて、まあ確かにと思って、え、パルさん美意識あんのって言うかもしんないけど、やっぱ気にしいなんだよね、俺もね。だからそのなんていうの、美意識って言うとちょっと違うって思われるところあるかもしれないけど、例えばだよ、一つ取れば、あの、太ってるとか痩せてるとかってあるじゃん。で、俺今ね、ちょっとまあ、太り気味なんだけどさ、65キロぐらい今あるんだけど、この間64ぐらいか、今日の朝とか65キロぐらいあって、で、やっぱ太ってるなって思うわけ。もうちょっと痩せたいなって、やっぱりあと3キロ5キロ痩せたいななんて思ってはいるわけよ。これが、 ある意味美意識ではあるのよね。諦めてないからさ。でも中にはいるわけじゃない。もう無理だしとね。女の人とかでもいるよね。私ぽっちゃりだしね、もうしょうがないし痩せないしみたいな、食べちゃうしみたいな、バクバクみたいないるじゃない。ね、もうズルズルみたいないるじゃない。ね、すするですけども。だからさ、なんか諦めちゃってる人は、ちょっと相手としては、どうかなって思っちゃうところはあるわけ。ぽっちゃりしててもいいのよ。ただ、ダイエットしなきゃなとか、思ってくれてればいいのよ。それすらなくなっちゃってたら、俺は、嫌だなって思っちゃうから、だから美意識、ね、とかさ。ね、俺だってね、この間までホワイトニング行ったりとかさ、あと今だとね AGA とかで髪の毛生やそうとかさ、なんかいろいろと、まあ、美意識っちゃ美意識のところをね意識はしてるわけだよね、とかそういうところもあるのでとね、相手にも求めちゃうと思いますよってね、だからもう美人を選んでいいですよと、顔を選んでいいですよとね、いう話でさ、でね、あとはもう性格的にはなんかいろいろと飲み込んじゃうタイプだと、いろいろ思うところがあってももう言ったところでっていうねことで、もう全部自分で飲み込んじゃうというタイプでもありますねみたいな、なんかそんな話をねいろいろしてもらってさ、なるほどなみたいな、合ってるとね。まあ占いってね意外とね合ってるんだよね。だからね、嫌いじゃないんだけどさ。で、そんな、いろいろあったりとかしてさ。あと、感受性が強い人ですね、って言われて。なるほどね、と思って。合ってる合ってる、つって。で、あと、楽しいことが、ね、好きな人なんで、楽しくなくなっちゃった時には、本当にもう、すぐ嫌になっちゃう。そういう、ね、人だと思うので、って言われて。よくわかるな、と思って。その楽しくないとダメなんだよね。楽しくなくなった瞬間にもしんどくなっちゃう。なんでも。ってのあるからさ。だから、その、結婚する相手、ね、彼女にする相手に関しても、楽しいことを一緒にできる人、一緒に楽しめる人がいいよって言われて。だ、そうだよなと思って。俺最近よく言ってんだよね。一緒にゲラゲラ笑えるような関係の人がいいなぁなんていうことをたまに言うんだけど、そうなんだよと思って、一緒に楽しめる人がいいんだよなと思って、自分が楽しいなって思ったりとか美味しいなって思ったものを共有して、それ共感してもらえる人がやっぱしいいわけじゃん。じゃないとなんかしんどいよねと思ってね、とかそういうところもあるから、だからね、例えば卓球とかね、卓球好きな人とか、まあ卓球好きだからなんかね一緒にスポーツ観戦しに行きませんかとかさ、そういう感じでね女の子にアプローチするとかさ、美味しいものでも食べながらねお話ししましょうとかね、そういう風にアプローチするとか、なんかそういう感じでアプリとかでもね、なんかメッセージ送ってみたりとかねするといいと思いますよって言われて、なるほどと思って。あとはちゃんとメッセージ送るときはハテナマークで返しましょうってね。その相手がちゃんとね、返事しやすいように、もうピッチャーとね、キャッチャーみたいなね、そのなんか、キャッチボールじゃなくてね、投球練習みたいになっちゃうからさ、俺もさ、バシーみたいな。で、次もバシーみたいな。もうそれか、もう、受け止めてで終わっちゃうからね。キャッチボールあんまなんない時もあるから。だからちゃんとね、ハテナをつけてメッセージしましょうね、なんて言われて。わかりました、ね。とかなんかいろいろとね、なんかアドバイスはいただいたりしましたけどもね、他になんかあったかな、結構ね、あとやっぱりアプリやるときはね、 もう失敗してなんぼだと。いう話もありましたね。その、やっぱり一回一回ね、何かダメだったりとかすると、ね、結構もう沈んじゃうというところあるかもしれないけども、もうアプリはもう失敗してなんぼだからと。で、男の人から行かないと、これはもうちょっとどうしようもないからと。だからもう顔で選んでいいからと。ね。顔で選んでいいから、それでね、どんどんどんどんいいね押して、で、ハテナでね、メッセージ送って、で、会話をね、してさ、で、一緒に楽しめる人とね、出会って、で、ね、スポーツ一緒にしたりとか、観戦したりとか、ラーメン食べてもいいし、ね、ラーメン好きですって話もしたからさ、でしたらもうラーメンでもいいし、ね、美味しいものでもいいし、もう女の子だったらワインとかね、そういうのも好きかもしれないから、そういう美味しいもの食べ行きましょう、飲みましょうと、ね、いう話をしてもいいしと、ね、そういう風にやっていきましょうって言われて、はいっつって、なんかね、すごい背中押されたね、だから占い絡めつつ結婚相談所みたいな、なんか流行りそうだよね、占い結婚相談所、いいよすごくね、ただの結婚相談所だとね、なんかこいつ分かってんのかなって思ったりするのよ、担当者とかね、うん、でも占いが入ってくるとなんかあら不思議ね、なんかすべて心にスッと入ってくる言葉がね、まあ、そんな感じでさ、だからね、なんかよかった。で、いろんな話するのよ、そのね、占い師の先生にさ、ね、実はこういう風に思っててとかさ、そしたらね、こういう風にしようと思うんだけど、どうですかねとか言って、いや、いいよっつって、ね、いいよいいよっつってね、もうずっといいよっつってくれてた。なんかよかったなと思って、で、あと聞いたんだよね、何歳ぐらいの人にアプローチしてったらいいですかって言って、したら同年代ぐらいがいいんじゃないかなって言われて、やっぱ話題とかもね、合うし、で、若すぎてもさ、よく会話がね、成り立たなかったりするじゃない、やっぱし近い年齢の方がいいと思うよって言われて、そうですか、じゃあ35から45ぐらいの年齢ぐらいの人にアプローチするのはいいですかねって言ったら、そうや、そのぐらいがいいかもしれないねって言われて、なるほどなと思って、まあそんなことを聞いたりとかしてね、で、あとはそうだね、もうその美人ね、アプリでは美人をどんどん押してけって話なんだけど、美人すぎるかなとか、そういうので躊躇しなくていいと。逆に美人の人は、その、もうハードルが高いと思われてるから、逆に競争率が低いと。ね。いう話も、ね、してもらったりとか。だから美人すぎるかなってことで、そこでなんか、一歩下がる必要もなくて、もう美人に行けと。ね。いう話をね、されたりとかね。あとね、やっぱなんかそうだね、なんかそんな話をいろいろしてもらったかな。で、最後ね、タロット占いみたいなのちょっとしてもらったんだけど、タロット出してもらって、そしたらなんかバランスのカードが出てさ、バランス取ろうとするんかなみたいなね、なんかカード出てさ、で、その後に出たカードがさ、躊躇するみたいなタロットがあって、行きたいと思ってるのになかなか行けないみたいな、だ今の状態だよねっていうところだから、今そういう風に出てるけどって言って、で、いろいろとね、カード出してったら、あ、でも今一番いいカードも出たからこれですね、今年本当にすごくいい年だからって言われて、だからなんか運とか、まあ、そういうところすごく運勢もいいし、金運とかもいいらしいんだよね。なるほどなーと、確かに、確かにスロットとか勝ててると思う。金運いいかもしんないと思うんでさ。とかね、いろいろね。あとなんか、自分自身は芸術とかね、そう、感性とか、その、感受性とか、そういうのが結構、あるようにね、出てるからと。なんかそういう話もされてさ。確かに。 ポッドキャストとかで配信してると思って。さすがにそこまで言えなかったけどと思って。とかなんかね、なんかいろんな話、ね、20分という短い話なんだけどさ、いろんなね、ことをね、聞いてもらってさ、話してもらって。いける気がすると思って。ちょっと。で、一応ね、もう時間がね、それで20分来ましたんでね、ありがとうございました。じゃあ、早速家帰って、アプリね、もう半年間、私、有料会員や、ちゃんとなってますから、と。やってやりますよ、と。ね。美人めがけていいねいっぱい押してやりますよ、と言って。ね。で、また来ます、つってね。なんか話しやすかった、本当にすごく、この先生。だから、で、ね、20分2200円だからさ、ね、ザ・シングル1回行くのと変わんないじゃん。1回行ってね、20分、マッチングするのとさ、同じ金額だからさ。だからね、いいよね。金額的にも本当にリーズナブルで、いいなぁと思って。ちょこちょことね、月1でも、まあ、月1だと少ないかな、わかんないけど、でも、なんか月1報告じゃないけどね、その、これからどうしていこうっていう、普通に女性の意見としても聞けるし、結婚相談所としても聞けるし、ね、占い師としても聞けるし、いいよね、と。だからちょっとこの先生、まあ名前はね、あげるとご迷惑かかっちゃうからあれなんだけど、まあ言えないんですけども、まあ池袋の千里眼。ね、こちらで、まあそんな話をいろいろしてもらいまして。よかったなと。で、早速、家帰ってさ。じゃあ今日の夜はね、アプリとにらめっこして、ね、なんか、好きなコミュニティとかね、その卓球コミュニティとかさ。家系ラーメンコミュニティとか、そういうところに入ってるね、女の子で、美人の人がいたらね、どんどんいいねをしていこうと思って。で、そんなんでペアーズ見てたりさ、なかなかいないんだよね、いいなって思う子がさ。だからどうしようかな、どうしようかななんて思ってさ。で、ずっと見てるわけ。なんだけど、そしたらさ、まあ、他にもね、俺アプリ、いろいろインストールしてるわけよ、出会い系の。出会い系ってマッチングアプリね。で、他にも、お見合いとかさ、タップルとか、ウィズとかね、いろいろとインストールしてんだけど、まあでも大体俺見てんのって、ウィズか、ペアーズなわけ。で、ウィズは俺無料会員なんだけどさ、ね。で、ペアーズの方だけ有料会員にしてるんだけどさ。したらさ、この日の夜にさ、ウィズの方に、いいねが入ってきて。まあ、あるのよ、たまに。ね。ペアーズでも、ウィズでもさ、いいねがね。女の人の方からね、俺に来るって時はたまにあるんだけど、でも、大体、まあ、ババアなんだよね。言ったら申し訳ないんだけど、やっぱ自分よりも年齢も上だし、で、それで、なんか、見た目がね、そんなに、おばさんでなければ、俺はいいかなと思うんだけど、年齢が上でもね。でも、もう見た目もおばさんだし、年齢もおばさんだし、なんか、ビビッと来ないのよね。なんだけど、今回、ウィズの方に、ウィズの方でいいねが来た女の人に関しては、年齢は俺よりもちょっとだけ年下なんだけど、特にそんなおばさんって感じもないし、で、写真も、その俺好みのね、なんか美人とかっていう感じかっていうと、またそれもちょっと違うは違うんだけど、写真がちょっと面白いというか、その自分の写真もさ、その令和おじさんっていうちょっとね、面白いかなーっていう、誰かに刺さるといいなーなんて思ってさ、撮ってる写真なんだけどさ、俺、女性にもそれを求めてて、ある意味。なんか、海外に行って、写真撮ってまーすみたいな写真ではなくて、なんかちょっと面白い写真撮ってる女の人をトップ画面にしてる人に惹かれるわけ、俺は。そういう人の方が面白いかなーと思って。感覚が一緒じゃない、その方がさ。したらね、で、その、いいねくれた人がさ、ちょっとだけ面白い写真あげてて。で、中見てさ、プロフィールとか見ると、 書いてる言葉も、ね、プロフィールの説明がさ、なんか面白いのよ、文章が。普通はね、当たり障りない感じでさ、で、いい出会いがあったらいいなと思ってね、登録しました、みたいなさ、よろしくお願いします、みたいな感じじゃない？なんか。なんだけど、なんか面白いのよ、もう文章として面白いのよ、普通に読んでて。この人面白いなぁと思って。だから、見た目もね、そんな、なんか、おばさんだなぁ、みたいな感じをするわけでもなく、で、説明ね、そのプロフィールのところもなんか面白そうだし、写真もね、なんか、少し面白そうな写真も使ってるし、で、趣味とかもね、結構合いそうな感じもするし、で、都内に住んでるし、みたいな。なんかいろんなところを、なんかいいなと思ってさ。で、いいね返してさ。したら一応マッチングするんだよね。いいねしてくれてるからさ、相手が。で、こっちもいいねしてマッチングして。で、マッチングして、で、こっちからね、メッセージ送ったわけ。なんか、そのマッチングしたら、1時間以内ぐらいに、メッセージ送った方がいいです、みたいなことがね、書いてあってさ、その、ウィズの方に。なるほど、と思って。じゃあ、そうしても、した方がいいな、と思って。で、ね、はじめまして、つってね。で、なんか、よろしくお願いします、みたいなこと書いてさ、なんだかんだって書いてさ。で、送ったわけ。したら、なんか、少し経ってからさ、メッセージ返信があってさ。で、メッセージ開こうと思ったわけ。開けないのよ。なぜかというと無料会員だから。メッセージ開くには有料会員にならないとメッセージ開けないらしいんだよね。ふざけて嫌がると思ってさ、速攻で3ヶ月間の有料会員の手続きしましたよね。3ヶ月で9,800円。まあしょうがないよなと思ってね。それは無料でね出会えるわけないんだからさ、お金は払うしかないと思って。で、1ヶ月だとね、ちょっとまたわかんないからさ。まあいいやと思ってね。金額も3ヶ月でね、9800円ということでね。もう、ウィズとペアーズでね、ウィズ3ヶ月契約。ペアーズ6ヶ月契約ということでね。もう、アプリね、課金兵になってしまいましたけども。で、それでメッセージのね、方がちゃんとチェックできるようになりまして。で、結構しっかりとね、メッセージ返してくれててさ、女の子の方が。で、それに対してさ、でも聞いてくるのよ。仕事のこととか、ね。お仕事とかね、今やってるお仕事とか長いんですかとかって言われて。もうね、なんか、取り繕うのもさ、しんどいじゃん。後々ね。なんかもしこの後ね、ね、ちゃんと会ったりとかしたりとかさ、その先も会ったりとかするかもしんないわけだからさ。だから取り繕ってもしょうがないなと思ってさ。ね、まあ、できる限り正直に。まあ言わなくてもいいことはね、言わないけどもさ。去年の12月にね、新しくね、始めた仕事で、みたいな。で、まあ、で、その後もね、まあ、結構メッセージなんかがやり取りしたんだけどさ。まあ、正直、ね、今、昔は仕事をね、頑張ってた時期もあったんだけど、仕事よりも、今、プライベート重視というか、ね、感じで、なんかやってますと。ね、働き盛りのね、男が言うことじゃないですよね、みたいな。こととかもちゃんとね、返してさ。それでも、いいよって言ってくれる人じゃないともう無理じゃん。俺もう仕事諦めちゃってるからさ、半分さ。もちろん、こうやってね、ポッドキャストとかさ、そういうなんか、音声メディアとかでね、なんか、生活費が稼げるようになったら、それはそれですごく、ね、やっぱり十何年もやってるからね、嬉しいことだしね。そうなったらいいなぁと思ったりもするけど、なかなか現実は難しいしさ。で、例えばじゃあ、あと起業したりとかね。っていうの、昔は起業したこともあるわけだからさ、またね、やりたいなって思う気持ちもあるけど、まあネタがないと。ね。金もねえし、ネタもねえと。まあどっちかがね、あればね、 いいんだけど、まあ、ネタがないのは一番問題だよね。やりたいことがないからさ。仕事としてね。だから、まあ、それもね、どうかななんて思うからさ。だから今はね、うん。まあ、そんな感じで、ね、お仕事の方のスタンスはそんな感じですよ、つって。まあ、言ってないですよ、そんなね。今、契約社員ですとかさ、時給で働いてますとかさ、年収いくらですとか、そういうのはね、言ってないけどもさ。でももうそういうスタンスですよってことはもう、ね、匂わせたよね。うん。仕事バリバリ頑張ってますとはね、ちょっと言えないなと思って。で、そんなのを返したのが今日かな？うん。今日返してさ。で、帰ってきてたね。まだ見てないんだけど。まだ未読なんだけど、なんかアプリ開いたら、メッセージ来てた。うん。だから、それでも返してくれるんだと思って。そこが、ちょっとすごいなと思って。普通ね、そんなこと言われたら結婚をさ、前向きに考えていきたいなって、将来前向きに考えていきたいなって、相手に対してさ、なかなかね、その結婚する相手のその男性がさ、仕事に対してそんなスタンスってさ、おいおいじゃん。ねえ、それでも返してくれるんだと思って。まあ、正直に行こうと思って、ね、ある程度ね。とかとか、ね、そんなことを思っておりましたけどもね。まあ、今後、まだやりとり始めてね、その土曜日からやりとり始めてるんで、土日月とまだ3日目なんでね。まあ、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。もしかしたら都内、ね、住んでる方なんで、来週末とか、まあ、今週末とか来週末とかね、ちょっと一回会ってみませんかみたいになるかもしんないよね。怖いですね、本当に。でも話が合うといいな、話しやすい人だとね、なんか別にさ、なんか、付き合う付き合わない関係なくね、もちろん、ね、付き合ったりとかさ、結婚したりとかさ、そういうね、方向に行けば一番いいんだけど、そうじゃなくても普通にさ、会って、楽しくお話ができればまずそこだよね、と思って。とかね、なんかそんなこと思って。だからそんなんで、今、マッチングアプリで、マッチングして、メッセージをやり取りしております。だから今までで一番、ちょっと進展してるんじゃない？今年。ね、ザ・シングルとか行ってもさ、別にね、LINE 交換 したりとかもね、してないですし。そう考えると、まだね、このマッチングアプリの方では LINE 交換とかしてないけども、メッセージをね、何度かやり取りさせていただいているし、俺もメッセージ書くの遅かったりするのよ。で、何書いていいかもわかんなかったりとかね、書いては消して、書いては消してと、なったりするんだけども、その辺も書いちゃってっから。なんか、メッセージ書いたり消したり書いたり消したりしちゃって、なんかよくわかんなくなってきちゃったんで、頭空っぽにして書きますみたいな書いてさ、それでも返ってくるからメッセージ、本当かと思って。だからね、普通になんかその先に発展しなかったとしても、なんか友達とかになれたらそれはそれでいいよね、うん、なんて、もう諦めムードかよっていう、ね、話もあるんだけど、なんかね、そういう人と出会えるだけでもね、うん、ありがたい話だなと思って。まあ、そんな感じでね、ちょっとこれからどうなるんでしょうかという。まあ、そんなね、伴侶を求めて三千里のコーナーでございますけどもね、まあ、来週ね、どうなっていくんでしょうか。ね、もしかしたら、まあ、LINE 交換とかもね、もう、間もなくするかもしれないですし。そうだよね。ほんと週末。多分相手土日休みなんだよね。なので、休みが合うのはやっぱり土曜日。俺も休みだからさ。で、たまたま次の土曜日は予定がないと思うので、このタイミングでね、ちょっと会えたりとかしたら、ね、面白いなと思って。まあ、ちょっとね、普通に食事行くだけでもね、 いいかなと思うし、ちょっとお茶するだけでもね、いいなと思うんで。まあ、そんなんで、なんかね、くだらない話でね、笑えるような、相手だといいなって。だからそういうね、なんか、お笑いというか、面白いなって思うところの、ツボというか、センスというか、近いというかね、俺が好きなタイプのそういうセンスしてるからさ。その辺はね、なんかいいなーなんて思って。まあ、そんな感じでございますんでね。まあ、ちょっと今後のね、動きに期待ということでございますけども、そう。じゃあちょっとこの流れでお便りを一個ね、ちょっと読んでいきたいんですけど、先週読めなかったお便り。ね、こちら。もうちょっと BGM 消しちゃったんだけどね。すいません。こちら、ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。マッチングサイトのプロフィール画像についてですが、令和おじさんのチョイスはいいと思います。ただ、今はもう令和4年ですし、使う写真はできれば半年以内のものがいいかもです。そして、面白さと木を照らった要素を兼ね備えた画像を目指すなら、絵頭2時50分みたいな、上半身裸で黒タイツ履いてポーズ決めちゃうくらいぶっ飛んでないと埋もれてしまいます。個人的には昔パルさんがアップルストアのワークショップに参加した時に他の参加者に撮ってもらったポートレート写真や、金子メガネ店で買った丸メガネをかけてオロナミン C のポスターと一緒に撮った写真みたいなセンスのあるものをチョイスした方がいいかなと思います。レモンの輪切りがインパクトあるし、あるレモンサワーを持ったパルさんの写真も人柄が出ていると思います。写真にこだわると実際会った時にがっかりされるのではと思ってしまう気持ちはわかります。ただそれは女性も写真加工をしていたりしますし、お互い様だと思います。そしてその心配はマッチングして実際に会うことが決まってから悩みましょう。今はとにかくマッチング率を上げてく段階です。頑張ってください。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、占い師の先生にもね、いいってね、後押しされましたけどもね、なんぞこれさんの方からもね、霊王子さんのね、写真、いいと思いますよ、と。ね、だから、ああいうテイストね、うん。ちょっと木を照らったテイスト。ね、そう、なんか、センスのあるというかね、うん、いい感じの、やつ。なんか、その、おしゃれだよとかさ、かっこいいよとかさ、そういうんじゃなくて、なんかちょっと、ね、とんがったやつ。ね。そういうやっぱ写真にしていって、いいってことだよね。これはなんか嬉しいよね。後押ししてもらえるね、ほんとね。もう、なんぞこれさんにもこうやって後押ししてもらったってことはもう、なんか100人力だよね、もうね。だって実際、ね、なんぞこれさんは、マッチングアプリでちゃんと出会って今付き合ってるんだからね。それ考えたらですよ。ね、そういう成功者に学ぶわけですからね。いいと思います。ね。だからそれこそ本当にね、江頭2時50分みたいに、もう結構、タイツでね、ポーズ決めちゃうぐらいの勢いが必要だということで。やるか。ね。ちょっとカラオケボックスとか行って、コスプレの衣装とか借りてやるかなんかね。昔ショッカーのね、なんか、コスプレしてね、はしゃいでた時期がありましたけど、私にもね。そういう感じで、ちょっとなんか、撮影会ね。木を照らったやつの撮影会をね、してみるのはいいかもしれないね、ちょっとね。誰か付き合ってもらってね。で、酒飲んで撮ってれば、大概のことはできるからね。酒飲んでないと恥ずかしくなっちゃうけどさ。酒飲んでりゃ何でも恥ずかしくないからね。ショッカーの格好したって全然恥ずかしくないんだから。まあそんな感じでね。まあとはいえね、ちょっと古い写真が多すぎるからね、最近の写真をねちょっと撮らないとやっぱいけないなと思いますから、撮影会ねやっぱ必要かね。ちょっとセンスのあるね、まあおしゃれというよりもなんかね、人柄がちゃんと出てるようなね、そんなんでね、少しセンスがありつつ、人柄ありつつ、ちょっと木を照らっていてとんがってるみたいなね、そんな写真をね、撮っていきたいなと思いますから。で、 ね、まあ、写真で、ちょっと引いてね、女の子をね、引っ張ってきて。で、実際に会ったらがっかりされるかもしれないけども、その心配は、まあ、会うってなってからね、考えればいいのでと。で、今は、そういうね、まあ、相手にね、いいなって思ってもらえるようなね、まず入り口をね、大切にね、作っていかないといけないよっていう段階だっていうね、話なんで。ちょっといい写真をね、抜粋して。まあ、古いのしかないからね、今はね。だから、実際会ってみたらね、あれなんか、年取った人が来たぞって、ならないようにね、なんか、シュッとしてる写真だったのになんか、太った人が来たぞみたいなね、なるとちょっとあれなんでね、やっぱ少し、ね、美意識高めに持ってね、ちょっとダイエットの方もね、継続していかないといけないですね、ほんとね。まあ、そんなんで、ね、ちょっと、マッチングアプリ、ね、どうなるんでしょうか。ね、今後に期待ということでね、まあ、これからもね、ちょっと進捗ありましたらね、ご報告をしていきたいと思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
ではお時間ほど届きましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとまだ今日話してないことなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけど、いや実は喋りたいことまだ結構あんだよねなんか2時間どういう風にね構成しようかななんて思ってさ、でいろいろ考えた結果この話したいんだけどすぐ終わっちゃうかななんて思ってちょっと後に持ってきたんだけど、とはいえねちょっと喋れるかななんて思うんだけどさ、ネットフリックスの話なんだけど、俺前にネットフリックスちょっとだけ契約したことあるんだけど、なんか無料で使えた期間かな、わかんないけど、あの全裸監督が見たくて、でなんか無料期間で全裸監督見たんだよ確かね。有料会員にはならなかった気すんだけど、まあ、その時にねちょっとだけネットフリックス会員になったわけで、今回ですね私あの浅草キッドっていうさ、ビートたけしさんのねまあ、お話があるんだけどさ、その若かりし頃のねビートたけしさんのねお話があって、それが劇団一人が監督になって、で柳楽優弥くんがね、ビートたけしさんの役で映画化っていうか、そのネットフリックスでの、映像作品化されまして、俺これが見たくてさ、意外と俺浅草キッドとかね、あのカラオケでも歌ったりとかするし、そんなにねビートたけしさん好きなのって言うと、まあそういうわけではないんだけど、昔からねやっぱりずっとテレビで見てきたしさね、ひょうきん族とかも見てたしね、風雲たけし城とか見てたしさ、結構ね好きなんだよね多分ね。まあとか言ってもザトウイチとかね、それ見てないんだけどさね、まあその辺が良くないけど、でもねあのアウトレイジとか見てるしさ、まあ何かとねたけしさん見ちゃうんだよね。あとなんかあのオードリーのオールナイトニッポン、まあ結構聞いてた頃さ、やっぱたけしさんの話よく出てくるんだよね。でたけしさんのモノマネしてる芸人とかでさ、ビトさんってビトたけしさんでいたりとかしてさ、その人がゲストに来たりとかね、なんかまあいろいろあってさ、そういうのもあって、まあたけしさんやっぱりね何かといいなーと思って、で浅草キッドっていうねその映画が、まあ、ネットフリックスでね配信されると、見たい。ネットフリックス入っちゃおうかなと思って、で入ったのよ今週ね。で結構すんのよねネットフリックスって、みんな入ってる、まあ、入ってる人すごい多いと思うんだけど、一番安いプランでも980円ぐらいすんだよね。 て、これ980円のプランだと、ちょっと画質が良くないんだよね。で、さらに上のプランとかだと画質結構良かったりとかするんだけど、まあ、正直、大画面のテレビで見ない限り、一番安いプランで平気だね。うん、980円のプランで、パソコンのね、15インチとか16インチぐらいのパソコンで見るんだったら、全然問題ない。映像は。綺麗綺麗。なんか荒いなとかって思ったことも全然ないから、問題ないねと思って。で、浅草キッド。見まして。見たみんな。ね、ネットフリックス入ってる人たち。ねえ。なんか、よかったね。いろいろ考えたけど。まあ、特殊メイクもすごかったね。最初のさ、オープニングのところでさ、ビートたけしさんのね、本物かなと思ったけど、ヤギラ優也くんが特殊メイクしてたっていうね、話でさ。いや、あれ、今のビートたけしさんじゃんと思って。言うぐらい動きとか、まあ、特殊メイクで顔はね、もちろんそうなんだけど、動きとか歩き方とか、本当になんか表情というか、その仕草とか、それもなんかすごいたけしさんっぽくて、すげえなと思って。ヤギラ優也くんと思って。で、ね、なんか浅草キッド、その、たけしさんの若かりし頃だから、あの、たけしさんの師匠がね、出てきたりとかして、で、その、なんていうかな、まあ、ストリップ劇場なんだよね。ストリップ劇場の、その、女性のね、ストリッパーとストリッパーの、その間をね、そういうなんかちょっとお笑いみたいなさ、コントだったりとかね、そういう芸でさ、人を笑わしたりとかしてね、繋いだりとかしてさ、そういうので芸人に、ね、ちょっと憧れたりとかしてさ、で、そこでね、その師匠に、ぜひ弟子入りしてね、芸はないけども、弟子入りしたいと。で、そんなんから始まってさ。で、師匠はね、一応、まあ、弟子入りじゃないけどもさ。本当にやりたいと思ってんだったら、いいぞ、つって。ただ、ゲイ、やっぱりできないとダメだからな、つって、ちょっとタップダンスみたいなのね、教えてもらうんだよね。で、それをずーっとたけしさんは、練習して、で、ある日、で、タップダンス。まあ、なんか、すごく上手くなって。ちゃんと芸っていうものをね、身につけるんだよね。で、そこから、まあ、そのビートたけしさんのね、その芸人人生がどんどん進んでいくんだけどさ。まあ、そこからね、いろんな問題がね、出てきたりとかしてさ、まあね、波乱万丈なね、まあ、感じになってくるはするんだけどさ。まあ、よかったよ、なんかね。で、見てて思うのは、なんか、やっぱ自分の今の現状と比べちゃうんだよね。その、たけしさんはさ、わかんない。何年ね、下積みしてたかわかんないけども、でも10年とかまで下積みしてるわけじゃないじゃん。ね、10年ずっとタップダンスしてたわけじゃないじゃない。でも俺はさ、俺はさって話になっちゃうけどさ、このポッドキャストってやつをさ、10年以上やってさ、じゃあゲイができるようになったかって、これ別にゲイでもないしさ、なんでもないじゃん。喋りじゃん、ただの。ねえ、これもさ、じゃあ人前に立ってね、喋れるかって言うと喋れるわけでもないよ。こうやって一人の空間でパソコンの前とかでね、マイクの前で喋るから喋れるわけであって、人前だと喋れないわけよね。もうゲイでも何でも、ゲイって人に見せないとね、ゲイでもないからさ。だからな、俺はなぁと思って10年やってもゲイの一つもねえしなと、モノマネだってできないし。ね、たけしさんのモノマネとかね、最近一人でやるんだけどさ。で、シャワー浴びながらとかでね。バカ野郎ってね、やってんだけどさ。もうちょっと頑張ってやってるよ、なんか。ねえ。ねえ、おい松村とかね、バカ野郎ダンカンこの野郎とかなんか、そのセリフとかでね、なんか、あんちゃん死んでもやめんじゃねえぞとかね、いろいろね、やってんだけどさ、全 全く似ないなーと思いながらね、モノマネとかやったりするんだけど、モノマネも芸じゃん、やっぱり人前でできるしさ。でもそういうのもできないしなーと思ってさ、なんかねーってとかね。だからなんかもう40過ぎちゃってさ、芸の一つもなくてね、なんかどうしようもねーなーと思って、どうにもなんねーなーと思ってさ、なんかもうたけしさんみたいにね、たけしさんみたくなれるかって言ったらそれはなれないんだけど、いわゆるなんかね、そうやって表に立つ人間、芸人とかさ、なれないよなーと思って、俺もうダメなんだなーってちょっと思ったりとかして。でね、なんかそのじゃあメインじゃなくてもね、サブ的なものでも関わることとかってできるかなーなんて思った時もさ、いや関わることすらできないなと思って。これ映画見るといつもそうなんだよね。映画見てスタッフロールとか見るじゃん、落ち込むんだよね本当に。エヴァンゲリオンのね、新エヴァンゲリオン見た時もそうだったわ。俺はやっぱこういうのに関わりたいなって思ったりするんだけど、でも関われないんだよなーって、もうずっと関われないんだろうなと思ってね、死ぬまでもダメなんだよなと思ってさ、だからもうそれでねちょっと落ち込んだりとかもしてさ、なんだろうねそれもね。でもなんかいろいろとね、見てて思ったのは、まあ、言葉でねそうやってセリフとかでさいろいろあったけど、やっぱ面白いと思ったことを客に伝える、これが大切だという感じのところがあってさ、なんか不謹慎だろうがなんだろうがね、ネタがさ不謹慎だろうがなんだろうが、やっぱり自分を信じて面白いと思ったものを貫き通してそれを客に伝えると、これが大事だなと思って。もちろんね、時代もあるからさ、今の時代でやったらね、炎上しちゃったりもするんだろうけど、ね、俺もね、なんか過去にこれ面白いだろうと思ってやったことがね、炎上しちゃったりとかすることもあるからさ、ね、まあなんとも言えないんだけど、でもやっぱね、面白いと思ったことをやっぱ伝えないとね、なんていうことはなんか改めてねちょっと思ったりとかして、たけしさんのね、そういう漫才とかってさ、やっぱちょっとブラックなんだよね結構ね、そういうのもあるからさ。でもそれでもやっぱ面白くてね、受けてね、ほんと人気になってってみたいなのがあってね、なんかすごいなーなんて思ってさ、まあそんな感じね。特にね、浅草キッドを見てね、どうかって話でもなんでもないんだけどさ、でも普通に2時間ぐらいかな、うん、の話でさ、そのたけしさんのね、若かりし頃からと、その師匠とのね関係だったりとか、でたけしさんがちょっと売れ始めてからとのね、また師匠との関係だったりとか、なんかそういうのがね見れてさ、なんか面白かったなーと思って、ネットフリックス入ってよかったなーと思って、まあ1ヶ月ね、まあ俺はね、アマゾンプライム会員でもあるからさ、プライムビデオ見れるしさ、まあ別に他に見たいもんあるかっつうとそうでもないんだけど、ただあるはあるんだよね。ね、言ったらイカゲームとかすごい話題になってたじゃん。でイカゲームとかもあるしさ、であとあれ見たわ、地球外少年少女っていうねアニメなんだけど、これね、皆さんご存知でしょうか。電脳コイルっていうアニメがね、15年前にやってたの。俺気になって気になってずっと来たんだけど、まだ見てないんだけど、電脳コイルっていうアニメがあって、すごくね話題だったんだよね。でこの電脳コイルって、まあ何かっていうと、まあ当時誰もが想像し得なかった、その AR がある暮らしっていうのを、まあアニメ化したっていうかね。 AR ってそういうなんか、その仮想現実的なやつね。そのなんか、なんだろうね。仮想現実じゃないね。AR ってなんかみんなあるじゃん。その、普通の、生活の中に、その、一部、バーチャルな部分があったりとかさ。完全バーチャルじゃなくてね。っていうやつがね、AR ってあると思うんだけど。で、これを、で、電脳コイルっていうそのアニメを作った、磯光雄監督っていう人がいるんだけど、この人が、今回、地球外少年少女っていう、アニメを作りまして。で、今回は、AR じゃなくて、AI。ね、人工知能だね。AI がある宇宙の暮らしっていうのがテーマというかね、にしてアニメ作りまして。で、まあ、なんか、地球から宇宙の方に、なんかま、もともと宇宙で育った男の子とか女の子とかがいて、で、そこにね、宇宙に住んでるんだけど、で、地球から、ちょっと宇宙にね、まあ、旅行じゃないんだけども、ちょっとね、出てくる、その人たちがいてさ、男の子とか女の子たちがまたいてさ、若い子たちがいて。で、そこでね、なんかその宇宙で出会って、で、宇宙でまた何か物語がね、いろいろと、進展してってさ、で、その中に AI が、ね、日常的にいたりとかして。なんか、俺が言うと説明が、ど下手くそだからもう全然わけわかんねえと思うんだけど、まあ、おもろかったよ。一応、全6話なんだよね。1話30分ぐらいで、全6話で、で、劇場公開したんだよ。3話ずつ。前編3話、後編3話で劇場公開して、で、その後に、今、ネットフリックスで独占配信してんのよ。全6話を。なので、この地球外少年少女、ちょっと話題作でもあるのでですね、よかったら、その、ね、この監督、磯監督、ね、電脳コイルの監督なんで、で、キャラクターデザインもね、吉田健一さんっていう方で、エウレカセブンとか、のキャラクターデザインした人でさ。だから見てて、なんか、キャラがね、いいんだよね。うん、好きなキャラの絵してたわ。で、改めて見たら、あ、なるほどねっていうね、キャラデザそうだったんだと思って。とかね、そういうところだったんで、なんか、まあ、6話で終わっちゃうからね、3時間ぐらいで見れちゃうと思うんで、いいかなと思うんでね、地球外少年少女。ね。まあ、ぜひぜひ、という感じでございますけどもね、ネットフリックスね、いいのはね、やっぱりアマゾンプライムで見れないアニメとか、結構、ね、名作なアニメとかっていうのも、アマプラ意外とね、見れなかったりするんだよね。有料になったりとかするんだけど。意外とね、見れますと。例えば。なんだろうな。まあ、電脳コイルはもちろんそうなんだけど、そうだね。この音止まれとか。琴の、琴、音楽のね、楽器の琴の、題材のアニメなんだけど、すごくこれ俺好きで、ぜひアニメね、何見たらいいとかね、なんかおすすめのアニメあるっつったらね、これおすすめできるっていうぐらいのアニメなんだけど、でもアマプラだと多分これね有料なんだよね。でもネットフリックスは無料。あとはね、推しが武道館に行ってくれたら死ぬっていう、まあ略して推し武道っていうアニメがあるんだけど、これもね、すごくいいアニメだったんだけど、これもね、ネットフリックスは見れる。ね。とか、他にもいっぱいあったね。なんだろう。俺物語とかさ。 と4月は君の嘘とかさ、ピアノの森とか、ちはやふるとか。ね、いろんなのをね、あとモブサイコ100、まあ、これはアマプラもこの間入ってたかな、増えてたね。とかなんかいろいろと、ね、ありましたんで、まあ、ネットフリックスもしね、入ってる人いたら、意外と、ね、アマゾンプライムだと、有料だったりするものも無料で見れたりするので、ね、無料っていうか、ちゃんと見れたりするので、あと本好きの下克上とかね、その辺も見れますんでね、バラカモンとか、うん。まあ、いろいろとあるんでね、結構おすすめかなと。ただ、そんな、ネットフリックスの方でもですね、まあ、配信してないアニメはいくつかありましてね、落第騎士のキャバルティとかね、遊び遊ばせとかね、ブルーシードとかね、この辺はね、ないんだよね。なんでだろうと思って見たいんだけどね、もう一回ね。落第騎士のキャバルティは面白かったからね、見たいんだけど、アマプラにもネットフリックスでもね、無料で見れないっていう悲しみがありますけどもね。まあ、そんな感じかしらね。まあ、そんな尺を取るような話でもなくて、ネットフリックスも入りましたって話なんだけど。だからま、これからもね、ちょっと、まあ、1ヶ月ぐらいはね、ちょっとネットフリックス見ようかなと思ってるんで。何見ようかね。他ね、イカゲームか。まだ見てないからね。ちょっと見たりしようかななんてね、思っておりますね。じゃあ、あとはね、他、意外と時間経ってんな。サクッと、今日喋りたいことだけ喋って、あとお便りをちょろっとね、拾わせていただいて終わりにしたいと思うんですが、他はね、そう。まあ、AGA の話少しだけしようか。AGA、ね、ミノタブ、ミノキシジルのタブレット。ね、飲み薬とかをね、最近飲み始めまして、もう1ヶ月ぐらい経つのかな？どうですかって話だと思うんだけど、特に初期脱毛とかはないです。やっぱりフィンペシアーズと飲んできたおかげかもしんないけどね、初期脱毛はないです。で、じゃあ実際毛生えてんのっていうと、まず、髭が濃くなりました。体感はあるよ。なんかヒゲ濃いなと思う。剃っても剃っても濃いなって思ってる。っていうのはあるね。で、ヒゲだけっていうと、そういうわけでもなくて、生え際、産毛が生えてきてる感じがしてます。だから全体的に髪の毛が生えてきたなとかっていう感じじゃなくて、なんか、生え際に、産毛が生えるっていうところで、やっぱりそこは生えなくていいんだけど、みたいなところ。もっと M 字の深いところとかが埋まってくれればいいんだけど、そうじゃなくて、その、M 字の、その奥じゃなくて手前がちょっと生えてきてるっていうさ、それそこじゃないんで最初と思って。で、順番はだから選べないんだけど、まあまあ何かしら生えてきてはいるなと思って。まあ、そんな感じ。ねえ。まあ、これから伸びていってくれるのか、どうなのかって感じなんだけど。まあ、そんな AGA。あとは、まあねえ。あと来週にしようかな。ね。まあ、しんどいって話。ねえ、いろいろあるんだけどさ。まあ、その辺の話もね、また次回しようかなと思いますけども。じゃあ、あとちょっとお便り読んでいきたいと思います。お便り。ラジオネーム、ラジオネームが、じゃあラジオネームラジオンマリオンさん、煮卵10個一気に食べて、卵は1日に何個食べても問題ないですからねって、これって根拠のない自信を持つの一環なん？オイラに言わせると人体実験してるんって思ったで。それと、また炭水化物、低炭水化物の食事してるみたいやけど、現状の体調が悪いとか、肝臓が悪いに関係あるん？以前は減量のためにやっとったんやないか。 PDCA サイクルやないけど、パルッチは行動の一つ一つ目的や目的、意味を考えてやった方がええんやないか。炭水化物、糖質が足りんくて低血糖になって物事をよく考えられてないんやないか。前に医者にかかっとったやろ。パルッチは薬もらうために行ったみたいやけど、普通は診断を仰ぎに行くもんで、その結果として薬を処方してもらうんやろ。また病院行く機会があったら食事についても相談した方がええんやないっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ねえ、まあ病院はね、いや、薬がね、どうしても欲しかったんだよね。そのもう判断を仰ぐとかっていう、そういうレベルじゃなくて、もう肝臓がやべえっていうのがもう自分の中でわかるというかさ、前に辛かった時と同じパターンだから、これは肝臓だなっていうのはある程度確信はあったし、だからちょっともう薬が欲しいとね、もうそういう感じだったからさ、肝臓に効くね薬が欲しいっていうね、先生に見てもらう見てもらわないも関係ないと、薬が欲しいんだ俺はと、そういうところはありましたからね。まあしょうがないんですけども、ただね、やっぱり知識というかね、そういうところはやっぱ先生がね一番持ってるわけだから、そろそろ薬が足りなくなってくるんで、まあそれをねまたもらいに行くついでにね、ついでって言ったらまたあれなんだけど、食事だったりとかね、今ね、でも今はその毎日ハンバーガー生活からちょっと抜け出しつつあるからね、まあそうじゃなくてね、どういう食事したらいいですかと、お昼とかね、あと夜とかねって、まあもうある程度もう決められたものを食べた方が楽だからね、もうね、これとこれとこれ食べてくださいって言われたら、じゃあこれとこれとこれ食べますっつって、ね、それだけ食べるみたいな、それでいいなと思ってるから、でもしかしたら先生もね、じゃあ煮卵を毎日10個食べてくださいって言うかもしんないからね、そしたらもうバクバクですよね、食べてやりますよ私もね、で人体実験じゃないですからね、うん、いいんだよ、卵は平気なのって言ってるんだから、学会がね、大丈夫ね、まあ、ちょっとね責任持てないからね、煮卵をね10個食べようって思ってる人はね、一回ちょっとその文献とかね調べてから食べてほしいんですけど、私はね大丈夫だと判断したんでね、うん、煮卵は10個食べちゃいますけどもね、大丈夫ね、卵大丈夫だからね、高コレステロール食品だけど、高コレステロール食品を食べたからといって人体として高コレステロールになるかというと、またそこは因果関係はないですっていう学会で発表されてんだから大丈夫ねと思いますよ。まあね、まあとはいえね、ちょっと変な食事しまくってるとね、やっぱ低血糖になったりとかしてね、物事がねちゃんと考えられなくなっちゃうかもしんないからね、バランス良い食事がね一番いいと思いますけどもね、まあまあそんな感じでねやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。ね、病院も行かなくちゃね、早くね、亡くなってからじゃね薬がねまた困っちゃうから、まあ、次の休みとかにでもねちょっと行っていきたいなと思っております。じゃあ、あとはそうだね、まあ、ちょっと来週お話ししようかな、お便りも結構もう30分ぐらいね、押してしまっているので、ね、なんだか2時間半ぐらい喋ってんのかな、ね、長いですね、ほんとね、まあ、他にもね、私ちょっと喋りたいこともありましたけど、その辺も来週でということでね、今日終わりましょう、ね、何だったんでしょうかね、今日はね、来週はですね、3月の21日の月曜日、早えな。3月もう半分終わっちゃってっかんね、今日でね。早いね、あっという間で、何をしても何をしなくてもね、時間だけ過ぎてくよね。だったらなんかしてる方がいいよねって思ったりするけど。仕事とかもさ、しててもしてなくてもさ、時間過ぎてくじゃん。そう、なんていうの？仕事サボってるとかそういうんじゃなくてね、例えば無職だったりとか。無職でね、ぼーっとしてても時間はあっという間に過ぎていくし、仕事をしててもね、 あっという間に時間は過ぎていくし、気づいたら1ヶ月、3ヶ月、半年経ってるからさ。だったら仕事をね、してるとお金もね、稼げるからね。いいよね。なんてことちょっと思ったりしますけどもね。まあ、そんなんで、来週は3月21日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。まあ、YouTube の方でね、生放送しておりますのでね、よかったら遊びに来ていただけると、前説という名のね、雑談、ちょっとした後にね、本編の生配信をしますので、ね、よかったらね、聞いていただけたらなと思っておりますと。じゃあ、そんなところでね、もう、ね、今日ももう2時過ぎちゃってるのでね、この辺で終わりますが、一体今ね、裏で TBS ラジオね、伊集院光の深夜のバカ力からどんな放送がされてるんでしょうかね。伊集院さんコロナになっちゃってね、今週はちょっと TBS には出向けないはずだからね、さあどうなってるんだということでね、楽しみですね。ね、構成渡辺くんとかがね、復活してね、ちょっと喋ってたりとかね、あるかもしれないからね。ないね。まあ、そんなんで。どんな放送してるかもね、ちょっと楽しみなの。今週のね、伊集院光深夜のバカ力から要チェックということでね、ぜひ、童貞ネットのセットでね、楽しんでいただきたいと。ね。同じ曜日だからさ、配信が。ね。月曜日配信っていう仲間だからね、ここはね。まあ、そういう感じでね、ちょっとやっていきたいと思ってますんでね。まあ、そんなところかな。まあ、あとは、もう今週は、もうマッチングアプリの相手とね、ちょっとやりとりをして、で、進展があればね、来週、ね、お話ししたいと思いますし、またね、新たな出会いとかあるかもしれないからね、もう、占い師にね、言ってもらったように、もう美人、ね、美人狙いで行っていいって言われてるから、ね、もう行く感じでね、好きな顔をね、どんどんいいねしていくという、そのスタイルで行きたいと思いますからね。また進展がそっちもありましたらね、ご報告していきたいと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。